どうも、ガラです。
磯でーす。
今週は2017年の36、37合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、まあ、手早く表紙から見ていきますと、今週の表紙は、ホールケーキアイランド編超クライマックス&20周年記念情報盛りだくさん、第6回人気投票結果発表関東カラーワンピースと、他のすべての連載作品のサイン付き、サイン色紙風の表紙になっていました。
そうですね。中にちゃんとサイン色紙っぽいものもありますからね。
これ結構いいですよね。
いや、これいいね。だって普通に記念になるじゃないですかっていう。
はいはいはい。いや、やっぱりサインってなんだかんだで何か価値があるというか。
うん。
そういう意味で実際それが結構おしゃれな感じで印刷されているこの色紙、一覧色紙はすごく取っておきたい。これはジャンプラスのデータではちょっと満足感を得られないいいおまけだと思いますよ。
そうですね。
今回おまけはもう一つ、ミネルヴァ探訪編超大人気御礼謎解きクロスワードポスターというのがついてきました。こちら約束のネバーランドの内容に関するクロスワードパズルのついてきたポスターとなっていました。
そうですね。いや、ポスター自体はね、やっぱいい感じのね、緊張感のあるコマたくさん抜け出して、
はいはい、
いや、よくはいいなって思ったんですけど裏のクロスワードパズルはっていう。
そうなんですよね。てっきりもう小学生向けのすごい子供騙しに等しいようなクロスワードパズルだろうと思って、まあ軽くこの、まあ答え、ところどころにある文字を抜き出すと答えになって、それを公式サイトに入力すると特製壁紙がもらえるという企画らしいのですが、その、答えの関係のあるところだけ抜き出して、ちゃちゃっとやってみようかなと思ったら、もう3問目ぐらいですでにわかんなかったですね。
考えるよねこれ。
読み返せばわかるんだとは思うんですが、記憶だけだとちょっと僕には厳しい。一応ポスターの表面にヒントがあるぞということで、いくつかのクロスワード問題の答えは表面のその過去のカット、いろいろとこうコラージュするような形のポスター、それぞれのカットを見ることでヒント答えになっているものもあるとは思うんですが、多分全部ではないんですよね。
本当ですよ。孫子のお面についてる角は何本とかね、まあ見やわかるけどさみたいな。
それ本紙見ればわかるんですけど、
パッとは出てこねえぞっていう。
そうなん。出荷されたコニーを見つけたのはトラックのどこ3文字。
2台。
ただ縦の15度を組み合わせると、縦の15、発信機は体のどこに隠されていた ?5 文字。それの2文字目では被ってるはずなんですけど。
耳タブじゃないし、うん。
とか、全然わかんないんですよね。
まあ、ちゃんとやっぱこれはね、フルスコアじゃないか解けないんですよ、きっとっていう。
そうですね。ちょっと僕らは早期に出荷されてしまいますね、これは。
本当や、
うん、ちょっと、最年長までは生きられないなという感じのクロスワードになっていました。あとは、先週からの続きです。第2弾、狙え、撃て、倒せ、ジャンプ、縁日、射的、屋台、スクラッチということで、スクラッチ、プレゼント応募のためのスクラッチがついてきました。まあ、普通に、大きい的3つが外れて、ちっちゃい的3つが当たりという形になっています。
そうですね。
で、まあそれぞれのいろいろと、各漫画にちなんだおしゃれなグッズが応募できます、当たりますということで、もう一つ今回、これに関してはそうですね、内容に入ってから行ってみましょう。今週の関東からは先ほども言った通り、ホールケーキアイランド編超クライマックス&20周年記念情報盛りだくさん第6回人気投票結果発表関東カラーのワンピースが関東カラーとなっていました。で、今回の表紙、見開き表紙に関しては、ルフィプラス人気投票上位20位以内で麦わらの一味以外の面々が大集合表紙となっていました。
まあ豪華だよね。
豪華感ありましたね。ゴージャス感ありましたよ。うん、いや、実際何かその麦わらの一味の面々はだいぶ見慣れている、いつもいろんなところに出てくるっていうのと比べると、その必ずしもピックアップされやすいとは言えないけれど、人気のある人たちの集まりですから、すごいお得感のある表紙ですよね。
そうだね。いやー、ドフラミンゴさん浮いてるねっていう。
ドフラミンゴさんも浮いてます。あと、クロコダイルさんもちょっと居場所がなさそうですよね。
そうだね。まあ、あんまり味方っぽくないからね、この二人。
味方ではないですしね。あと、この宴会の席にちょっと馴染めない感じがありますからね。
まあ、ハンコクさんはヒロイン。本当はヒロイン関わるよっていう。
はいはいはい。いやー、今回16位に、ドンキホーテロシランテさんが入ってきましたからね。
うん。
ローさんとの共演が相なりました。といった表紙。そしてまあ、一応カラーで20位以降のページでそれ以下など人気投票の結果も発表されました。まあ上位はルフィ、ゾロ、サンジという感じで、まあまあ大変順当な感じでした。
10位くらいまではもうほぼ順当だよね。
まあそうですね。ローさん、エースさん、ジンベイさんは6位なんですね。
結構、ジンベエさん高くなったよね。やっぱり、いい男だからね。
はいはい。最近もだいぶホールケーキアイランド、いいポジション築いてますからね。年長者の風格もありますし。
そうだね。
といった人気投票の結果も発表もありました。そしてもう一つ、これもなかなかいいなと思ったのが、永久保存版、ワンピース 20th 174のウィークリージャンプ表紙コレクションという、ジャンプの、ワンピースが表紙を飾ったジャンプの表紙の縮小版のイラストブックのようなものがついてきました。
これも本当に永久保存、本当に永久保存版で、この絵柄の変換とか見てても面白いよねっていう。
絵柄の、そうですね、絵柄の変遷。あとは、そっか、本当に、たけしとか、ハンターハンターと同じ頃に始まったんだなっていう考えがありますね。
そうだね、連載当初のあれとか見てるとね。
だから、たけしと同世代っていうのはすごいなっていうのと、ハンターハンターっていう。なんだろう、ハンターハンターが長寿漫画の感じがあんまりしないっていう。あと、表紙を見てると、時々、ハンターハンター連載再開っていう文字が書いてあったりする。うん、そういった時代を感じさせる、歴史の流れを感じさせるような、そういった大変面白い表紙でした。はい、いや、本当に、なんか、ジャンプの記録は僕の子供の頃に比べたら、どんどんとセンスが良く、なんか、物欲をそそる、所有欲を満たすような、大変いい付録が増えているなと思う感じになっています。うん、で、まあ、企画は他にも色々あったんでしょうけれど、目立つのはその辺でして、あとは内容としましては第874話ということで、キングパームさん、燃え尽き、そしてルフィたちは逃げれるかどうか。サニー号では、カタクリさんが待ち伏せていて、そしてプリンちゃんは、サンジたちのために、切実という展開でした。
いや、もう本当にまずキングパームさん、合唱っていう。
今週1話の中だけでも広かったですね。
いや、本当だね。っていうか、このシリーズの中で一番不幸なやつだね、こいつ絶対。
すごい苦労人感ありましたね。
なんか、殺し屋みたいなやつに真っ二つにされてるしさ、って。
はいはいはい。
今回は穴開けられて燃やされるっていうね。
燃やされるシーンが、ルフィが一応降りた瞬間にキーって言って振り返っておりますけど、なんかもう一瞬すごい冷静にキングバームさんを見捨てて飛び捨てて飛び降りてるように見えて。
うん。
なんか、ある種のかっこいい絵面な分、キングバームさんがかわいそうでしょうがなかったですけどね。
そうだね。いやー、まあ本当に無念そうな顔で死んでるからね。
いやー、これはぜひこの燃えた炭の後から新しい命が芽生えてほしいですね。
そうだね。もう二人の子供がね。
そうですね。受粉してほしいですね。
そうだね。そしてまあ本当にね、そこのね、炎の裏から出てくるね、このマムさんとかね、めちゃめちゃ怖いですしね。いやー、本当相変わらず緊張感が高まってていいですねっていう。
はいはいはい。
ゼウスさんが裏切るってのは意外だったけどね。
まあ、まだどうしよっかなって迷ってる状態ではあるんですけどね。
うん。
でも、まあ、もう麦わらの一味なんじゃないですか。
すごいね。どんどん仲間増えてくれっていう。え、これマムも仲間になるんですかっていう。
いや、いい。ビッグマムはまあもういらないですけど、別に。
うん。
ビッグマムはいらない。でも、このナミの、なんかこう、参謀的立ち位置っていうのは、特にこのホールケーキアイランド編で、なんか魅力的に映りますよね。
うん、
なのでまあ、ナミの下目として参入してくれたらいいんじゃないかと思いますよ。
ですね。そしてもう結構そのカタクリさんがサニー号にいたりとかっていう包囲網がささっと揃ってるのは相手の格を感じて、そこも良かったですね。
はいはい。サニー号を壊すわけではないんですよね。
うん。
ここに関してどういった思惑、どういった信念、そういったものがあるのかは、ちょっと気になるところではあります。
そうだね。まあ、先の見える男ですからね。まあ、結局、ルフィたちを、まあ、倒す、が死んだ後もね、のことも考えてるんだろうけどね。結局、マムに、長男とか殺されちゃいそうだしねっていう。
ああ、なるほど。まあ、食いはづらい。結局、景気を用意できなければ島を滅ぶという見通しではあるんですけどね。うん、まあ、予知も、必ずしも遠い未来が見えるわけではなく、一瞬先が読めるっていうことですからね。うん、でもまあ、先々まで考えを巡らせられる人であるのは間違いないので、まあ何かしら考えがあって行動してる感じはありますよね。部下もなぜ、何のために、ここで待ち伏せを、という疑問を呈しているので、何か意外な思惑があるのかもしれません。
そうですね。そして、まあラストのプリンちゃんのこの涙は、さすがに本心だよねっていう。
まあ、まだ疑いを残しているところがこのキャラの魅力ではありますけどね。
うん。そう、これすらも演技なんじゃないかっていう感じは本当あるからね。
シフォンさんを協力させるための演技なんじゃないかっていう、そこの疑いはまだ全然感じられるので、その揺り戻しはどっかしらでちゃんと演出に活かすんじゃないかと期待してますよ。
うん。 そう
シフォン、シフォンさんを騙すために、全部騙すためだったのか、っていう揺り戻しがあった上で、じゃあ最終的に本心はどっちなのか、サンジのためなのか、そして結婚して麦わらの一味になったらいいですね。とりあえずもう、ガンガン入れちまえっていう感じもしなくもないですが。いやー、プリンちゃんのエピソードはここにて本当に一本の柱、一本の山場に繋がってる感じで大変大注目です。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第50話、内容としましては、エマたちはその、養殖、農園みたいなことについて真実を知って、そしてムジカさんと明日お別れですという展開でした。
ああ、もう、安価量産型農園がすごい気持ち悪くて、ビビってきましたね。
はいはいはい。まあ、ディストピアものというか、なんでしょうね、SF もの、吸血鬼ものの映画で昔外国の、デイブレイカーだったかっていう吸血鬼映画で人間がまさにこういう管に繋がれて搾取される農園みたいな、まあ他にもいくつか未来もの、未来もの、近未来もの、ディストピアもので描かれたりしますが、やっぱり何かこう繋がれて養殖される人間っていうのは生理的な、普遍的な気持ち悪さ、恐怖感、すごいいろいろありますね。
そうだね。いや、結構今回、ちょっと、まあ、いろいろ思ったこととしては、まあ、今回この、量産型農園が出てくることによって、はい、ああ、やっぱ鬼と人間って分かり合えないんだなって思ったところで、このエマちゃんとムジカちゃんの触れ合いを描いて、鬼と人間も分かり合えるみたいなところを描くじゃないですか。
はいはいはい。
あえて、この両方を描いた意図って何なんだろうなって思ったりはしてるんだよね。
ああ、安価量産型で別にそんな断絶は感じはしなかったですけどね。
いや、どうだろう。結構その他のみんなが、結構その顔を曇らしたりとかしてるときに、
はいはいはい。
やっぱり俺はでも、エマちゃんは鬼と仲良くできるみたいなことをここで思ったりしてるわけだ。確信してるっていうね。
はいはい。
これは後々のこのメンバーの火種にもなるんじゃないかなっていう気も少ししてるんだよねっていう。
ああ、考え方、思想的な何か影響があるか。まあ、まあ、実際ここで気になったのは、その、もう意志もない、考える力も思考もない、そういう子供たちに対して、エマはどういうスタンスを、それを見捨てるのかどうか、見捨てるとしてもどういった陸続けで見捨てるのか、とかに関しては、先々すごい、まあ大事になりそうというか、重いテーマだな、気になるなとは思いましたけど、まあ現状ではそれに関する結論めいたものは感じられないので、今後の先々の課題のような感じで受け取ってましたけどね。
まあそうだね。まあ布石だよね。
鬼との関係に関して、ここでどうこうっていうのも、まだそんなには。むしろ、この、ムジカさんの、この、理解できない言葉の一言、千年で我々はだいぶ無知な姿になってしまったっていう、まあ、千年前、この約束が成立した後の千年で鬼の姿が無知症に変わってしまった。で、先週もミスさんが言っていた、鬼と人間の根結とかもあるんじゃないか、そういうことを思い、出させるというか、想起させるような格好をしている、姿形をしているっていうのと照らし合わせて考えると、人間をその飼うようになった結果、何かしらの形で人の血がやっぱり流入してるんじゃないかっていう気もするんですよね。だから、まだその量産型の農園、あと高級農園っていう言葉だけでは語り尽くされてない何かがやっぱりあるんじゃないかとは思うんですけどね。
はいはい、その裏にってことね。
人と鬼との関係性に関しては、そこで語られてる以上の何らかの交わりがあるようなこともあるんじゃないかと思ったりしますが、少年史的に描ける範囲でどこまでやるのかはわかりません。
そうですね。まあでも踏み込んでってほしいですね。
はい。では、続きまして、僕のヒロアカデミアの第148話、若きトゥガイスの悩みということで、トゥガイス。まあ内容としましては、まあ、トワイスさんとトガさんは一旦ヒーロー側から撤退したか、ヒーローの前から撤退したかと思いきや、裏ではヴィラン連合の思惑などもあったりと、しがらきさんの言葉などもあったりして、二人はそのヤクザ八歳会を挑発してヒーローと共闘に臨む構えですという展開でした。
ああ、今週デク君がトガちゃんに気づきましたね。止血高校の人が。はいはいはい、あれだっていうことに。
そうなんですよね。何を考えてるヴィラン連合。それはヴィラン連合ではない。トガちゃんのだいぶ独断専行が入ってるんだけどなってちょっと思ってしまいましたけどね。
まあね。まあでも、俺は逆にここでバレたことによって、
はい。
こう、デックはある意味ではね、ほんと何したんだっていう話になってくるんでね、トガちゃんを許してくれないと思うんですよね。だから、この後共闘して、ちょっと仲良くトガちゃん的にはなったかなと思ったけど、デックに拒絶されるってなったら、トガちゃんどうなっちゃうんだろうってハラハラしてるんだよね。
いや、もう仲良くなれる相手ではないですからね。
まあね。
だからそこに関しては、まあ、現状とそんなに変わりはないとは思いますけど、まあでもここで気づくっていうシーンが最初に入ったことによって、読者的には、その、やっぱり戸賀さん、まあ、ひみこちゃん、デフ君に、あの試験の会場まで付きまとってきた、あれだけベタベタこうして、いろいろと話を聞こうとしてきたっていうのも、やっぱり、戸賀ちゃんと、デフ君の関係性の、この、これまでの流れ、ラインの上にしっかり乗っかった上でお話を読んでるじゃないですか。デフ君がちゃんとそこも理解して、その読者の知ってるラインに乗ってきたっていうところですごく安心しましたけどね。
そうだね。
そこに気づかないままだと、読者はそこの流れがあったのを知ってるけど、デフ君は知らないっていうところにちょっとギャップ感はあったので、その点が今週1ページ目で埋められたんで、まあ、ちょっと安心はしましたよ。
まあ、後でトガちゃんね、すれば一つでしたっけっていうところも可愛かったですねってい
う。いや、いい子ですね。
いい子だね。いい子なんだけどね。そして、まあ、あとはね、本当に、サーが強かったりとかね。
はいはいはい。
共闘したりとかね、いろいろびっくり要素もあったんで、今週は面白かったですね。
結局、もう戦闘に関してはほぼほぼ肉体能力ですけどね。
うん。
身体能力ですけどね。
そうだね。だって、能力これ使ってないでしょ。だって、予測を立てて先手を打つっていうのを能力使ってないんだよね、これ。
まあ、だから当てることに関しては、その個性の範疇とか影響ないだとは思うんですけど。でも、投げる技術とかに関しては個性は一切関係ないですからね。
うん。
だから、ある種、一番無個性で努力の人に近い人かもしれませんね。
そうだね、うん。いや、ほんとここに来て、こう、トガちゃんといいね、体術が、なんかすごい、ピックアップされてるからね。
確かに、戦闘と直接関係のない個性持ちの人は、意外と体術で戦えるっていうのが分かってきましたね。
うん。まあ、そのあたりでなんか、またなんか、すごい、なんとか流なんとか術みたいな、とか、どんどん出てきてくれたいなって俺は思ってるけどね。
ああ、確かに、体術の方向に関しても、個性プラスアルファ、個性プラス、その、ちゃんと努力っていうものが、より明確にシステマティックに語られたら、なんかもう一段、その戦闘のバリエーションが増えるかもしれませんね。
うん、
いやということで、今週、先週、先々週、まあ、ヴィラン連合が出てきたことで、ああ、知ってる人たちだ、好きなキャラが出てきた、やったーって思ってましたけど、今週、ちゃんと、そのヴィラン連合サイト、この、しがらきさんが、何か、やっぱり、そのリーダーとして、これまでと明らかに違う面を見せている。で、指示に関しても、はっきり言うわけではなくて、お前たちを信じてるって言われた、その言葉の裏の意味を二人が解釈して動いている。直接的な命令じゃなくて、それ以外の形で音楽を伝えて動かそうとしている感じとかの、そのヴィラン連合側の成長変化とかは見えてきたりですか。ツバイスさんのその、オーバーホールさんを連れてきたことに対する自責の念、それが今の行動につながってるとかのことに関してもそうですけど、結構、そのヴィラン連合側の変化を描かれることで、そこら辺の深みが、キャラクターに深みがより感じられるようになってきたりですとか。あと、トガちゃんの、この、さっきも言ったツバイスさんに優しくしてる感じとか、これは今流行りのギャルなんじゃないですか、やっぱり。
ギャルですか
結構着やすい感じという、すごく、こう、面倒見がいい感じ。これはトガちゃんはヤンデレ以外にもギャル属性があるんじゃないかと、トワイスさんに対する施しを見て思いましたよ、僕は。
ああ、それはでも、面白い指摘ですね。
というのとか、あとまあ、今回その話し合いの場においては、自分の責任を訴える。意外とその、なんでしょう、いい人感ではないですけど、責任感とかを訴える。そのトワイスさんの人間性と同時に、その、トガさんの連合にいる理由は、こう、気持ちがいい。やりやすいように、行きたいように、その、あるがままにっていうのを目指して組織にいる。なのに命令に従うのはなぜなのか。その疑問を口にする形で、その、トガさんの自由人だけど、そのところにちゃんと一本芯が通ってる感じが伝わってきたりですとか。で、その、二人のモチベーションとかに関して、きちんと理解できた後で、最後にこの、派手な、見開きというか、派手な大駒を使った見開きでの、このヒーローと勝手に共闘させてもらいます。みんなが一箇所に集中して壁が盛り上がってぐちゃぐちゃっていうこの何かスペシャルステージ感といいますか、うん、この感じが僕は結構好きでしたね。
はいはい、そうですね。
派手な見た目と全員集合、そしてヴィランサイドが勝手に共闘をしようとしているということで、まあやっぱり思想的に仲良し小良しというか味方になれるキャラではないですけど、相手はトワイスさんは意外とわかんないですけど、少なくとも、トガさんはストレートに、こう、仲間になって、戦い終わって、なかなかやるなって言って、味方になるベジータみたいなことはなかなかできないと思うので。
そうだね。
その点、仲間にはなれないとは思いますが、でも、共闘する中で、それぞれ心の触れ合いと、まあ、何かしらの変化をもたらす。やっぱり、主人公、僕はやっぱり主人公第一主義ですから、常に。うん、デフ君が、ヴィランサイド側に、しがらきさん以外にも、ちゃんと一人一人に影響を与えるような展開とかも見てみたいなと思ったりもします。では続きまして、鬼滅の刃の第73話、内容としましては、 猪之助くんは敵の気配を感じたんですが逃がしてしまいます。そして善一さんは泣いている女の子を助けようとしたら鬼がやってきてやばいんですが、女の子はいじめられてるんで手を出しますという展開でした。
いや、先週はあんまり気がついてなかったですけど、猪之助さん美人ですなっていう。
今週なんかこんなに紅が強調されてましたっけね、先週。
な、されてないんじゃないですかね。やっぱそのあたりもあるし、やっぱいろんな角度で見ると、ああ、ほんと顔整ってんな、猪之助くんっていう。
はいはいはい。
いやもうこれは何かに目覚める人いっぱいでしょって思いました。
確かに、まあ、美人。まあ、見た目いいですよね、確かに。
うん。
なかなかこの緊迫感のある場面の中でも、なんか、絵力かというか、絵が華やかになってますよ、だいぶ。
そうだね。いや、目の力がやっぱ強いとね、すごいいいよねっていう。
目は独特の描き方してるのがすごく伝わってきますよね、今。
いやー、本当にね、このバタバタバタバタバタって言ってるところのこの表情とかね。はい、いやー、かわいいぜ。
実際目の描き方が本当独特だっていうのは、ある種デザインの中でちょっとうるさいぐらいの目の描き方ですけど、その点、それがあるんで、その、見た目、いつものイノシシ頭というトレードマークもなくなって、で、見た目に関しては完全な美人という、ある種無個性になりそうなところを、この目力で猪之助くんだってわかりますし、メインキャラクター力を保ってますからね。
うん。
なので、すごいわかりやすい記号がつかなくても、なかなか、このキャラデザ入る感じは面白いですね。
そうですね。そして、まあ本当にシリアスな中でも、ね、あの、女らしかった猪之助くんに対して、ギャグだけど男らしい善逸くんってね。
はいはいはい。
感じが今週良かったですね。
最初の一大事だ、女の子が泣いてるっていう一言のところの気持ち悪さがすごいですからね。
本当だよ。目力あるからね。
決め顔してるのに気持ち悪いっていう。ちょっと先週の三和坂くんに通じる気持ち悪さがありますよ。
ですね。いやーでもね、まあそんなお笑い善逸くんも、まあちゃんと最後男を見せてね、成長を見せましたからねっていう。
まあ成長というか、まあもともとこういうやつですけどね、善逸くんは。
まあでもギャグなんだけどね。
いや僕は普通にここはおおって思いましたよ。燃えるって思いましたよ。
手離してくださいっていう、ね。
はいはいはい。
いや、まあね、本当に、いや本当この二人はすごい頑張ってるから、炭治郎くんも頑張ってほしいねっていう。
いや、いいですよね。やっぱり盛り上がりに関して言えば、あと頑張ってるってことに関して言えば、やっぱりそのヘタレが頑張る。ヘタレが勇気を出す。あとは、暴れん坊が我慢する。しかもそれが他人のためである場合は、やっぱりそれがある種のその、男気というとちょっとジェンダー論にかかってしまいますが、うん、まあ、かっこよさではありますからね。
そうですね。
そういう意味で、今週本当に、善逸くんが勇気を出すシーンは毎回毎回かっこいいですよね。
そうですね。
必ず誰かを守るためですからね。
うん。そして、自分一人だと、本当にね。
すぐ諦めますからね。という、そういった、かっこよさなので来週でも今までは結構善逸さんかっこいいところを見せてもやられがちではありましたが、いやここでより一層ここで成長、それこそ来週鬼に対する対処の仕方、しのぎ方で、成長を見せてほしいと思いますよ。
ですね。
まあ、本格的な戦いになるかは分かんないですけどね、
うん、
ここはうまくやり過ごせるのかもしれませんけどね。では続きまして、食撃の相馬の第226話、内容としましては、この司会の子が脱がされて、そしてみんな料理で揃いましたという展開でした。
いや、ここで司会の子を脱がしてくるっていうのは、いいサービス精神でしたねっていう。
いや、そうですね。本人も言ってますが、今まで、なんだかんだでリアクションを免れてきたっていう、確かにそんな覚えはありますよ。
うん。まあ、それ、今までずっとモブ感が漂ったとも言えるんだけどね。
まあ、普通の司会だった頃はそうでしたからね。敵サイドになったことでちょっと個性がついてきて、今週も結構、そのリアクション要因としてもすごい頑張ってましたからね。きちんと主人公サイドを一旦落とす。てめえみたいな、見よう見まねでうまい巣しか作れるわけねえだろうって、ちゃんと理屈続けて、主人公サイドを一旦落とす。前評判を落とす。低くいった後で、これはって言って驚くっていう意味で、ちゃんとリアクション要因として立ってきたのは、これは間違いなく敵に洗脳されたおかげですからね。
そうだね。いや、よかったよ。ね、ちゃんとそうですね、このね、強がりを言いながらも、体は反応するっていうところは、実にエロ漫画らしくてよかったねっていう。
はいはいはい。
エロ漫画じゃないけど。
そうですね、ちゃんとヘビーでしたからね。
うん。ヘビーだったからね。まあ、これちゃんと、ね、オイランつながりということでねって。
はあ、確かに。これは鬼滅の刃を潰しに来てますね。
潰しに来てるねっていう。ジャンプバトルですよっていう。
いやー、結構、なんか、よくありますよね、相馬のネタかぶり。
うん。
まあ、今週は鬼滅の刃とでした。この蛇が服の中に入ってるのも良かったんですけどね。
はいはい、そうだね。
服の上からでしたね。そこはさすがに柔らかい表現に落ち着いたようです。
そして、まあ、みんなの料理、ドバドバって出てきたねっていう。
はいはいはい。
いや、でもこれは良かったね、その、なんかやっぱ、一個一個やっていくのも、なんか、ね、テンポ悪いからっていう。一気にやってくれた方が、なんか、リアクションもジェットコースターみたいにガンガン行きそうで、楽しみだねっていう。
そうですよね。実際全部一気に出てきて、どういう順番で結果発表していくのか、リアクションしていくのか、ちょっと、予想はつかないですよね。うん、でもまあ、確かに、それぞれのこの勝負の一応前提というか、このキャラはこういう特技を今回出しました。で、このキャラはこういうものをかけて頑張りました。みたいなところは一通り説明は済んだんで、まああとはリアクションに合わせてそれぞれの持ち技、これは何をしたんだ、実はこれをしてたのさ、みたいなのを出していくっていうパートに移るのはまあ、そのパートに移るタイミングはもう今で間違いないと思うんですけど、実際どういう順番で描写していくのか、何が正解かは全くわかんないです。
そうね。
ということで、リアクション、そして評価、それぞれの仕込んできた技の説明などなども大変楽しみです。あとは、林道さんの料理を出した瞬間の、あっはっは、林道先輩のおとりだぞっていうあたりが、先週の宮坂くんに通じる雰囲気があってよかったですね。
そうね、俺もそこは思い出しました。
林道先輩だぞ、近いものがあってよかったです。では続きまして、配給の第265話内容としましては、猫間が前日の夜に、こう、いろいろ話し合ってたぜ、みたいな話から、猫間の第2試合、敵によって、剣馬くん走らされてますという展開でした。
いや、1セット目終わって猫間行っちゃいましたねって。
いや、猫間の方行きましたね。
まあ、意外だったね、これはっていう。
しかも、前日の回想まで遡りましたからね。
うん。まあ、なんか、なんだっけ、カップルのあれからして、B コート、隣のコートでやったみたいだから、そこら辺で繋げてはいるんだけどね。実際これどうすんのかね、最後までやんのかな。
1セット目だけやってカラスロに戻ったりするんですかね。もしくは、大体その試合の導入、ここが、大変なとこです、山場ですってなって、カラスの終わった後で、結果だけとかですかね。
うん。
ちょっと省略はするのかもしれませんけど、でもやっぱり最初のところでこの回想、まあ、この回想結構その、カラスの試合の前にこっちの回想をやるのが時系列的には当然正しいわけですけど、うん、あえて猫間のストーリーとして考えたときに、猫間の試合を描くときに前日の回想もそこに合わせて持ってくるっていう、時間的にはちょっと前後してしまうけれど、こっちの方がものすごい読みやすい感じがして、いいなと思ったんですよね。
まあそうだね。
で、そこで描かれるものが、その剣馬くんのバレーに対する思い。まあ当然、そのある種冷めてるところも感じられるような思い。そして辛かったらどうしてきたかっていう過去などを描かれた上で、そこで剣馬くんが攻め立てられる試合展開ってなってくると、ここはやっぱり剣馬くんが一皮むける展開を期待してしまうんですよね。
うん。
一皮むけるというか、まあやっぱりその事態を打開するために、これまでには考えられなかったようなことをしてくれるんじゃないかと。先ほど鬼滅の刃でも言った、その、ヘタレが勇気を出す。暴れ者が我慢する。そういった主人公じゃなくて、そういったキャラクターの持っている特性に相反するものを誰かのため、何かのために、ぐっとこらえて出すという、そのかっこよさ、そういうものがあるという、そういう話をしたのと同じで、剣馬くんもその、冷めてるところを、冷静なところでもレベル上げはするところ、そういった個性に関して、周りが思いもよらないくらいの頑張りを見せてくれる展開なんじゃないかなという期待値は今上がってますよ、僕の中で。
そうだね。いや、ほんと実際、周りが頑張るのか、ケンマ君が頑張るのか、いや、ほんと、どう打開するかっていう興味はね、ガンガンに上がってますからね。
はいはい。
いやー、楽しみですし、個人的にはもう一気にネコマ、決着まで帰ってほしいんですけどね。
そうなんですね。カラスノの方が第一セット、田中さん頑張ったで、かなりいい感じに一区切りつきましたから、今は結構いくらでも待てるタイプ。カラスノの方は、まあ待つよって思いますからね、僕も。
うん。
だからこっちをガンガンやってくれても全然いいんですよね。ケンマくんのかっこいいところまではやってほしいですね。
そうだね。
そこまでいかないとちょっとお預け感が強くなるかもしれません。それはそれで演出としては成立するのかもしれませんけど。いや、でも、まあ読み手の期待としてはそこまで読みたいなと思ってしまいます。あとはまあ、田中先輩の時も、田中先輩のプレイヤーとしての特性を恋愛に落とし込むことによって、日常に落とし込むことによって、なんか、表現として、説明として重層的になっていいなみたいな、そういった話と同じで、ケンマくんのゲームネタ、この、徹夜がダメだって言われたから朝2時に起きてゲームしている。 そういった日常のところで、で、読者的にも共感できる、理解できるところで、プレイヤーとしての特性につながるものを説明しているあたり、こういった生活感のある説明とかは、配給全編通してうまいなと、今週も相変わらず思いました。なんか、中学生くらいの時に、朝学校行く前にゲームをやるっていうことを初めてやった時の、あの、大人になった感はすごかったですけどね。
まあ、わかるけど。
この上なく子供なんですけど、やってることは。でも、あ、俺も学校行く前にテレビゲームやれるようになった。そんな年になったんだなって中学生の頃思いましたね。といった、それくらい共感できる表現でした。では続きまして、超超人気御礼番外編ダブル掲載センターカラードクターストーンでした。ということで、そういえば稲垣先生は、週刊ラジオジャンプ、TBS ラジオの漫画家さんなどが出てくる番組に、先週、先々週とゲストで出てましたね。
お、そうなんですね。
大変いい話をしてましたよ。ぜひ、聞いてみたらいいんじゃないかと思います。そして、今週のセンターカラーは、みんなで料理をするセンターカラーでした。
そうだね。まあ、本編にも繋がるっていう形で、魚うまそうっていう感じでしたね。
はいはい、魚うまそう、肉もうまそうですね。ということで、内容としましては第22話、千空くん、ラーメン作ったっていう展開でした。
いや、ほんと、先週の名探偵スイカから食べ物が重要だって言って、ラーメン作るっていう。いや、スピード感溢れる、いい、スピード感溢れる回でよかったですね。
しかもやっぱり、ラーメンの完成で実食っていうシーンまで行ったことで、カタルシスがちゃんと一話の中にありましたしね。
そうだね。
ほんとに見事な習慣のペースですよ。
リアクションもでかいしねっていう。
いや、ほんと説明とダイジェスト感、場面の飛ばし方、この読みやすさ、絵的にもお話のテンポ的にも、すごいこう飛ばしてるけど読みやすいっていうのがもう間違いない実力を感じさせますね。
そうだね。実際ね、そのラーメンも簡単に作れるんじゃなくて、いろいろやっぱね、大変なんだよっていうところもちゃんと見せてるしね、伝わってくるし。で、その結果できたものはね、やっぱり、うめえってリアクションも取るけど、千空くんの舌だとまともじゃなかったっていうね。
はいはいはい。
こういうふうにちゃんとそういう現代人とのギャップを書くってところはすごい誠実だなって思ったしね。
まあそうなんですよね。実際これ、そんなにまずいのかな、それなりの手順増えはそれなりなんじゃと思ったりもしましたが、その点、目次コメントの話をしてしまいますが、結構このドクターストーン目次コメントで内容の補足をすることが多いですが、今週の、目次コメント、猫じゃらしラーメン実際作って食べてみました、感想は千空のと同じです、笑いリーチローというコメントでぐっと説得されましたよ。
そうだね。
あ、そうなんだ。やっぱりちゃんとした手順踏んでもまずいんだ。でもまあ、少なくともスープに関しては美味しくなりそうな気はするんですけどね。
そうだね。でもやっぱり足りないんだよねっていう。
まあ醤油みたいな発酵系の調味料がないとなると、やっぱり塩と出汁のみ。でもまあ、美味しくは。なると思いますけど、当然今には至らないでしょうね。全然現代食には全然至らないんでしょうね、やっぱり、うん、でもなかなか本当に食、料理、なかなか日常触れるものでも、特にああいったラーメンなんて麺から自宅で作るってことはないですからね。
ないね。
そういう意味で、そのなんでしょう、テレビとかでよくやっている工場見学ものみたいな、そういった面白みもある回でしたね。
うん。ちゃんと最後に屋台用意してるのも稽古負けな。
ここで屋台ののれんにラーメンとカタカナで書かれてるのを見て、そういえばこの世界における、そのこの村における識字率、文字文化に関して今まで言及って特にないですよね。
ないね。
おそらく村の光景の中に文字らしきものが全くない、文字を使ってる様子も全くない。で、クロム君も特になんか書いたりしてる様子もないんでしたっけ。
ないね。まあ、数字はありそうな感じだけど、文字はどこにも出てこないよね。
そういう意味でこのラーメンという文字がのれんに書かれているのを見て、ちょっと文字の話も入ってくるんじゃんと思ったりもして、その辺も期待していたりもします。
はい。
あとは今週ドクターストーン番外編もついてきました。クロム君と千空君の算術対決、原作では一瞬で一コマも書けずに終わってしまった千空君の圧勝だった算術対決について、実際に何をしていたのかが今週の番外編で明かされました。
なぜかドラゴンボール風になってるっていう。
まあまあ。
遊んでるよね。
まあまあ、ボーンという。この辺に関しては、まあ必ずしもドラゴンボール風とは言いませんが、エネルギー派、打ち合い的な感じになっていたという。まあこの辺はアイシールドの頃からの稲垣先生のハッタリ感ですよね。
そうだね。
バトル風に表現するというのがすごく、まあうまくわかりやすくなっていますが、さすがに最後の戦闘力に換算するのは、それは数学の正しい使い方じゃないような気がするんですけどね。
まあね。 いやまだね、やっぱ暴力がしかする時代ですからね。数学はまだ無力なんですよ。
いや、もっと本当に、なんか収穫とかいろいろと使えるものはいっぱいあるとは思うんですが。うん、でもまあ、わかりやすく、ちょっとしたギャグとして落とし込む際には、とりあえず戦闘力という感じなんですね。まあ本当にこの琥珀ちゃんの、この最強キャラというのが、もうたびたび使われるんで、ちゃんとキャラクターとして根付いて、でいいですね。
そうですね。
ちゃんとギャグとしてオチに使えるレベルになってるなと認識させる感じになっていました。そしてクロム君マジすげえなと思いました。
これをゼロからね、作ってるってすごいよ、本当に。
自力で、このインド式か何かはわかりませんが、自力でこの計算術みたいなものを編み出しているという、いやー、すごいなと思いました。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第26話内容としましては、ウルカちゃんの好きなのは俺なんじゃと思ったナリユキくんは、ラブホテル街を歩きながらウルカちゃんに好きなの俺って聞いたら違うって言われましたという展開でした。
いやーウルカちゃん告白できなかったっすね。
いやーそうですね、これはやっぱりナリユキくんがお前の好きなやつって俺ってストレートに言った瞬間にはおーって思ったんですけどね。
うん、
拳を握りしめたんで、その点、その、ちゃんと事態を進めてほしいという僕の願い、僕の好み、そういったエンタメに対する要求をきちんと満たしてくれる展開ではあったんですが、ウルカちゃんが違うと、否定してしまうという展開でした。
いやー、切ない。まあ、こうするしかね、なかったような感じもするんだけどね、でもやっぱりこの、ちょっと、こう、好きな人いないって言った後のウルカちゃんのこのすごい嬉しそうな表情とか見てるとね、いやー一押しして欲しかったなって言うんだけど、思うんだけど、でも仕方ないんだよねって。
まあここに関しては実際これに対する答え、この成幸くんが受験終わるまではそういうことなんて考えられないよって言ってるのに対して、そうだよね、違うと言ってしまうっていうのに関してはわかるし、そこに関してじゃあ何が別に正解あったのかって言われると、まあこれが正解かどうかも含めて正解はわかんないですからね。
そうだね。
実際我が身のこととして想像してみたら、どういった反応が正解なのか、ウルカちゃんの反応はここで正解なのか間違ってるのか、答えの出ない問題だったりはするので、その点この恋愛要素というか好きなんじゃ疑惑っていうのをこうスルーするとは言いませんが、ごまかすとは言いませんが、その落としどころとしては大変納得感のあるいい落としどころだったような気がしますよ。
まあそうだね、実際こう成幸くんがね調子悪くなっちゃってる、
はいはい、
っていうところを心配して、まあ、結局これがね、成り行きのためだっていうウルカちゃんの考え方は本当に間違ってるわけじゃないですからね。
そうなんですよね。ここでいない、実はいないんだ、あれそうっていうのがいいかって言ったら、それもちょっと違うような気もしますね。うん、じゃあ、受験終わったら、そういう話は受験終わってからね。それ、もう、成り行きが逆に気にしちゃうかもしれませんしね。うん、本当に正解のわからない、納得せざるを得ない落としどころでしたよ。
そうだね。
あとは最後のお風呂シーンは相変わらずいいなと思いました。
いや、ほんとですね。いや、もう番外編も含めて、こう、ウルカちゃん祭りでもありますから。
はい、はい。
別の側面としては。もうラーメンのシーンとかね、も含めてね、良かったですよって。ウルカ分は完全に補給できましたよっていう。
はいはい。個人的にはもうラーメンハフハフ言って食べてるところが大変生めかしいっていう成幸くんのリアクションでしたけど、やっぱりより一層グッとくるのは、ホテル街で、この間のことをお礼させてって言ってくるっていう、そのシチュエーション自体にグッときますけどね。
そうだね。
それが勘違いであったことも含めて、ちょっとなんか、お得感、嬉しい感じがありますよね。
うん、
そういう勘違いさせるようなことを言ってくれるっていうことに対する喜びみたいなものを感じてしまうので、僕的な今週のベストは、そこかもしれません。
はい。
ベストウルカちゃんは。
はい。
あとは、リズちゃんが地味に、その、ウルカちゃんの回復祝いに、うどんを、そのまんま、せいろに乗せて、投稿してるっていうのが、僕的には結構グッときました。
そんとかい家から持ってきたんか
包みもせずに、そのままっていう。この感じが、いや、リズちゃんのうどんキャラもっと押してもいいのになと思ってたんですけど、最近、っていうか今週、いいなと。うどんキャラ押しはやっぱこのくらい強い方がいいなと思ってます、僕は。
はいはい。
やっぱ普通にご飯食べる場面でうどんを食べて、うどん好きだなっていうのは、まだうどんキャラじゃないと思ってますから。え、この場面でうどんっていう意外性のあるところまで持ってきて、その飛躍があって、超越があってこそのうどんキャラだと思ってますから。今週のウルカちゃんが体調悪かったからって家からセイロに乗せたうどんそのまま持ってくるっていう、知恵もカバンの中に入ってると思いますしね。ということで、その辺も地味に良かったです。
はい。
ちなみに、 これはもう本誌で読むしかないものだと思いますけど、番外編に入る前に1ページ、ジャンプ史上最も予測不能なバトル、コミックス1巻絶賛発売中ということで、コミックスに関する告知、今週は結構いろんな作品コミックスに関する告知が載っていますが、今週のこの僕たちは勉強ができないのコミックス告知、各キャラクターにそれぞれ何かこう2つなというかリングネームというか違いますね、なんて言うんでしょう、キャッチフレーズみたいなものが書いてあるんですが、リズちゃん、唇はすでに彼女のもの、メガネに F カップの化石祭、機械仕掛けの親指姫尾形リズ、胸はないが夢はある、恋心は未だ眠れるし文学の森の眠り姫、古橋文乃。これなんか、メタ感があっていいんですよね。
そうだね。
女教師もまさかの参戦か。神はどこまで僕らを試す。初代教育係、キリスマ冬。そして何よりメタ感を感じるこの一言。一話目に出てない？それがどうした？合宿後に新たな歴史が刻まれる。竹本ウルカ。という。
バキみたい。
バキみたいなんですけど。一話目に出てない？それがどうした？いい文句ですよね。
いい文句だね。
ここまで言われたら確かに予測不可能な感じがしてきますよ。
うん。あとなぜかリズちゃんだけ可愛くないっていう。
リズちゃんだけなぜかすごいこう力んでいる。まあ、フミノちゃんも汗だくの困り顔なんですけどね。で、ウルカちゃんだけ完全にメスの顔をしてるんですけどね。
うん。この差は何なのか
この異様なウルカちゃん推しっていう。この単なる広告ページですけど、どうしても目に入っちゃいますね、これは。
なるね。
という最後に勝つのは一体誰だというバトル漫画、僕たちは勉強ができない絶賛発売中。そして、番外編では僕たちは勉強ができないウルカちゃんと成幸くんの出会いが描かれました。中学に入学したウルカちゃんガリ弁の、成幸くんにドン引きするんですが、意外といいやつっていう展開でした。
やはり、まあ、中学生ウルカちゃんを見れてお得な回でしたねっていう。
はいはいはい、全くその通りですね。意外と成幸くんとの出会いはそんなそうでもなかったですよね。
まあまあまあ、友達から始まったんだよっていう、はい、回ですからねっていう。
まあそうなんですよね。友達以前ですけどね。認識も目の端にチラッと映るなくらいのところから、水泳に関する思い出を語ったら、みんなにこう、自分の気持ちにそぐわないことを言われてしまうけれど、成幸くんだけ分かってくれたっていう、褒めてくれた、認めてくれた、お、こいつ、そこでようやく名前を気にするという、そういうレベルですからね。うん。しかしこの成幸くんの、冴えない感じは何なんでしょうね。
まあ、この頃は本当に勉強がまだできない男ですか？
いやー、今の成幸くんは成長したんだなと思いますよ。
そう、ね、勉強ができることだって自信がついたんですよっていう。
そして、ちゃんと、ふみのちゃんの女心問題も、功を奏してるんだなと思いますよ、うん。そんなことを感じさせる番外編でした。では続きまして、日の丸相撲の第156話、内容としましては、アメリカに行く千尋くんは日の丸くんに負けてしまいました。そして、部長は日の丸くんに勝ちました。部長も大相撲に行きますという展開でした。
もう五輪砕きって言ったらもうバキですよ、バキっていう。
あー、ありましたっけ？
そうだね、猪狩対、金龍山だったかな。
はいはいはい。
戦いを五輪砕きだったからねっていう。
あー、覚えてなかったですね。なるほど。
もうこれ、この気が決まった段階で千尋くんの勝ちだからね、本来は。
あ、そうなんですね。
まあ、だけど、そこで、まあ、ヒノワ君が返すことによってね。はいはいはい。ね、まあ、ある意味では、この、ヒノワ君勝ったけど引き分けっていうね、いう風に持っていくのは上手いなって思いましたよ、本当に。
まあ、僕は、バキの知識とヒノマル相撲の知識だったら、ヒノマル相撲を信じますけどね。
まあね。
残念ながら、いや、バキの、ハッタリ知識も大好きですけど、コーラとか炭酸抜いて一気飲みしたいですけど、常に。
うん。
でもまあ、どっちを信じるかって言ったら日の丸相撲ですけどね。
まあそうだね。
まあそうなんですね、五輪砕き。へぇ。まあ普通に今回は、まあ日の丸くんが勝った、千尋くんは自分の夢に旅立つ。相撲では日の丸くんに道を譲り、自分の夢を目指す。っていう、いい展開でしたよ。
いや、本当だね。ちゃんと千尋くんが吹っ切れたっていうのが良かったよねっていう。
はいはいはい。
ね、次に会うときはお互いチャンピオンだぜって、まあ、心の中でね、思いながら横綱になれよ、日の丸っていうね。いや、いいですよ、これはっていうね。
はいはいはい。
そして、まあ、その流れからのこの部長は本当びっくりしたよねってい
う。いやー、びっくりしましたね。こんなあっさり勝つとは。
いやー、だからその後のこの部長のこの背中と振り向いた時のかっこよさねっていう。
はいはいはい。
仕事戦うために俺は大相撲に行くっていう。いや、まさか部長こんなかっこよく終わるとは思わなかったよっていう。
いや、ほんとですよ。多分この先、まだ部長の店はあるんじゃないですかね。
うん。いや、ほんとだね。なんだろう。部長ってやっぱり、こう、まあ大相撲に行くか行かないかってのは結構予想はあったと思うけどね。
はいはいはい。
ただここで日の丸くんを倒したことによってね、本当に、なんだろう、本当大相撲に行く資格を自ら勝ち取ったっていう感じがすごいするんだよね。
はいはいはい。
そういった意味でもすごい良かったんだよね、俺の中で。
まあ、常に自分で決めてたことだっていうのは間違いないですけどね。
うん。
でもまあ、ちゃんと示しましたよね、その、覚悟と力量
を。そうそうそう。いやー、本当に、なんだろう。まあ、この走行試合、全部面白いねっていう。
まあ、そうなんですよね。だから、その層別であると同時に、まあ、部長に関しては、再戦の誓いとは言いませんけど、送り出す立場ではない。うんっていう感じもありましたからね。
そうだね。
それがそこに繋がっていくこの連戦は大変。いやでもキリヒト君ともやんないんですかね。まあ脱がないからやんないんでしょうけど。
そうだね。
やってくれてもよかったんですけどね。
うん。
数秒。
数秒ね。脱いでないからね。
脱いでないですからね。これからブレインとしてやっていくんでしょうねちゃんと。
うん。
いやでもプレイヤーとしてやる可能性もあったんですけどね。示されてはいましたからね。
そうだね。
わかりませんが、この最後部長と一緒にこう佇んでますからね。
うん。いやなんか敵幹部って感じするよね。
いやかっこいいので、まあ単なる送別相撲それぞれとのこれまでの関係性を描いて終わり、それに対する結論を出してこうけじめをつけて終わりっていうだけではなくて、まあ特に部長に関しては、まあその過去をちゃんとこれまでの過去を積み上げた上でこの先どうなっていくかっていうことに関して。引っ張る感じの、日の丸くん側ではなくて部長側を引っ張る感じの終わり方になりましたからね。
うん。
いや、この試合編の次、一体どういったエピソードに繋がるのか、そして何年後とかになるのかはわかりませんが、普通に単なる終わりとしてではなく、先の展開が気になってますよ。
そうですね。
ということで、まあ、千尋くんが出会えたのは無差別級だからといった相撲だからこそ要素もちゃんと入れて、絵面に関しては必殺技のその、エフェクトがかからなかったところは、まあ、多少僕の中では残念ではありましたが。
うん。
その、目から炎を出したのも今回、部長だけだったりもしたので、多少その点、やっぱり、その、勝った負けたか、勝った負ける以外のところにも重きのある試合だからなのかもしれませんけど、思ったほど派手ではなかった点はあれでしたが、その点、この先、やっぱ大相撲編を見たいですね。
いやそうだね。今回の部長ので大相撲編もあり得るかなって、俺も思っちゃったからね。
はい、なので、まあ、必ずしも、がっついってわけじゃなくとも、1話でも2話でも大相撲編、ちょっと見たいなと思ってしまうような展開でした。
はい、
では続きまして、麻生修一先生、新作逆読み切り16ページ、青少年有害環境規制法。ということで、作者紹介、麻生修一先生大紹介が載っています。この新人作家風に麻生先生を紹介しているページが、良かったです。
なんやねんお前って
このページはなんか麻生先生初なんじゃない発案なんじゃないかと思ってしまうぐらい麻生先生はジャンプ愛を感じさせるので、
うん、
なのでこの作者紹介ページ受賞歴2006年第64回赤塚賞準入選とかしれっと書いちゃうあたりとかも含めて良かったですね。憧れのジャンプに乗れて光栄ですと常々思ってます。頑張って書いたので読んでください。フレッシュですね。
フレッシュだね。もう13回目の本誌を見て
大体これ2か3なんですけどね、
うん、
2回目のとか3回目の読み切り掲載って大体書かれるんですが13回目の本誌読み切り掲載すごいですね。13回目って
そうだね連載だって何回もやってるもんね。
そう、まあ、13回最初その災難の連載前のプレイ読み切り含めての13回のベテランの麻生先生による読み切り今回の中身は、大人等の圧政によって子供は娯楽を禁止されてしまうんですが子供はそれにもえげずに独自に遊びを編み出してますという展開でした。
あー、リビドーは発言しませんでしたねって。
リビドーはまだ発言しなかったですね。ストレス逃がしちゃいましたからね。
まあでもこっちの方が子供らしいよね。
まあそうですね。子供は大体ルールをオリジナルにアレンジしていきますからね。
うん。いや、実際なんかそのあたり、ハイテク機器を使ってうんちゃらくんちゃらっていうところに関しては、実際自分も子供の頃とかね、トランシーバーとか出てればトランシーバー使って鬼ごっこやったりとか。
はい、はい。
いろいろやったりしたからね。そういうところは、今の子供たちもなんかあれでしょ？そういうなんか DS とか。
ああ。
なんかいろいろね、使ったりして、やったりしてるわけでしょっていう。
やってそうなもんですよね。
Wi-Fi の強度から、相手の位置を把握したりとかさ。
ああ、確かにそういうこともできそうですね。また独自の鬼ごっこができそうですよね。うん、Wi-Fi 鬼が。
だからそういうののこう流れを感じて、ああ、まあなんかそうだよねっていう、なんか懐かしい感じがしたね。
まあ、正直これだけ無制限にやると逆につまんなそうだなとは思っちゃいますけどね。
まあね。
それをもう一ひねりして、じゃあこれは何秒までとか、じゃあこれをこうしたらこうねみたいな独自ルールを考えていくのが本当の子供だとは思いますけどね。
うん。
あとはまあ、なんか全体的に一つのボケパターンで最後までやり尽くしましたね、今回は。
そうだね。もう一回二回くらいひねってくれてもよかったけどね。
一回なんか原始的な方向に戻るなり、やりすぎちゃうなり、何かしらひねっててもよかったですけど、基本的にはハイテクガジェットを使って、そんな子供騙しに、そんな当たり前の、そんな簡単な手に、っていうリアクションで落とすっていうのを繰り返す感じの読み切りでした。
はい。
まあこれ、なんか超能力でも成立する話だよなと思いました。
うん。
あと、キャラは、ちょっと薄いかなとは思いました。
そうだね。まあ、これと後にサイキクソがまたやってるけど。
はい。
それ見ると、やっぱ最近のキャラって聞こえるじゃんって思うからね。
という、麻生先生は結構、キャラクターの作りに関しては、当たり外れがでかい気はしてますからね。僕は日頃から。麻生先生は、当たりのキャラを作るときと、当たりのキャラじゃないときっていうのがはっきり分かれるようなと思ったりもするので、キャラ作りに関してはなんか独自のメソッドがあるというよりかは、その時々の何か気持ちに引きずられてるところがあるのかもしれません。まあ、分かりませんが、そんな感じの短編でした。で、続きましてが、サイクスの災難の、一応特別番外編という扱いなんですね、これ。
まあまあ4コマっぽい感じだからね。
だから本編がお休みで特別番外編が今回載っていました、麻生先生。内容としてはまあ4コマで、まあ、ハイロ君が熱いとか、テルハシさんとお祭りに行ったとかいう話でした。
そうだね。いや、ハイロ君ネタは個人的にはすごい好きでしたね。
熱いだけで、やり尽くしましたからね。
うん。このかき氷が溶けてるところすごい好きだったんで。
ごくごくごくと。物理的な暑さだったっていう話ですね。
用意の段階で溶けてるっていうシュールさとね、飲むだけっていう。
はい。はいはいはい。
袖まくりも良かったし。まあ夏、やっぱ夏男だよね、ハイロはっていう感じでしたね。
まあそうですね、暑苦しいですね、うん。いやー、そして相変わらず超能力は一回も使わなかったですね。
そういう意味ではそうだね。
超能力漫画ではなくなってますよね、もはや。
うん。
まあ一応最初に一回太陽を破壊しようとはしてるんですけどね。まあ、思いとどまりましたしね。
そうだ、一回破壊して元に戻してほしかったよねって。
ああ、さすがにそれは、まあ、地球も戻してはいるんですけどね。
うん。
さすがにそれはちょっと、世界が一回阿鼻叫喚になっちゃいますから。
そうだね。
それはちょっとかわいそうですからね。あとは、テルハシさんと祭りに行くことになってしまったっていうのに関して、いやもうこれだけで、本編前後編でやってほしいんですけどね。
できるよね、絶対。
これを4コマでやるのはもったいないですよね。あとまあ、敵屋の人がみんなテルハシさんにデレデレだから、射的屋もいいから持ってけ。カタンキ屋もいいから持ってけ。っていう、この状態だったら、確かに自分に出れない細工に惚れちゃうかもなって思いました。では続きまして、ロボレーザービームの第20話、内容としましては、首相が、リタイアするんで、ロボ君は後半、3アンダーを取りますって言うんですけど、敵が本気を出してすげーっていう展開でした。
いや、もう、最強キャラは、後半から本気出すってテンプレだからねって。
まあ、そうですね。
今までのは、皮を被ったんだぜっていうね。
はいはいはい。
いや、その感じがちゃんと出てね、良かったじゃないですかねっていう。なんか、謎のイメージカットがあるけど、これジャガーなの？なんだこれ？ライオン？
まあ、ライオン的な何かですよね、きっと。
そうだね。まあ、スザクさんだからなんか、てっきり、鳳凰でも出てくるのかと思ったんだけどって
。ああ、もう、寄生獣的なのか。
そうそうそう。5人いるけどっていう。
それはキリンまで踏めればいいんじゃないですか。
はいはいはい。まあとりあえずね、ほんと、なんかすごい、こう、最強キャラとの対決っぽくなってきたなっていう感じはしてきたねっていう。
まあそうですね。まあ実際、ある程度ゴルフ、まあ、ミンゴル程度に分かっている身としては、っていうか全員ワンオンして、1人イーグルはすげえっていうのは伝わってきますからね。
そうだ。うん、
いや、一体、何だったのか。なんでセーブしてたのか。あと、なんでしょうね。なんか、理由は楽しみですよ。
そうだね。こう、舐めてたってわけでもないだろうしね。何かしら理由はあったんだと思うからね。そのあたりは、ちょっとネタバラシ。そして、そこに対してね、どう、レギュラー面、ロボくんが絡んでくるかとか楽しみですよね。
そうですよね。いや、結構、それこそ、今、ドクターストーンの原作をやっている稲垣先生、アイシールド21、アメフト漫画を書いていた頃のことをラジオで語るときに、アメフトは、後々の展開で、こう、逆転を、計画的に逆転させないと、逆転させられなくなってしまう。時間に縛られてるから、野球とかとは違って、この時点で何点差がついてたらもう逆転不可能。この時点で何点取っておかないと、逆転不可能。っていうことが発生してしまうので、その点はとても計画的にやっていたっていう話をしてたんですが、ゴルフに関してもかなり逆転させるってシビアじゃないですか。
シビアだね。相手がスコアを崩すっていうのがないと厳しいからね。
だからやっぱりそこの理屈付け、どこに勝負の勘どころを置くのかっていうのが未だこの試合よく見えてはいないので、一体何が勝敗を分けるのかは、今回敵が思いっきり先行する形になったことでより一層楽しみにはなってますよ。
そうだ、
一応、ロボ君がその主将の背負っていたものというか、主将にこの試合を託されたことによって、学校のみんなのために、他のみんなのために勝たなきゃいけない、みんなの気持ちを背負ってるんだっていう、自分のプレーに人のためっていう思いを乗せるっていう描写が入ってきたんで、何かこう、そこにメンタリティ、独自のメンタリティが感じられる感じは、先々何かしら勝利の要因につながるのかなとは期待はしています。ただゴルフってそんな仲間のためにやるもんだっけなとは未だにちょっと思ってはいるんですけどね。
難しいね、これは本当チームプレーになりづらいからねっていう。
そうなんですよね。だからまあやっぱり仲間がバカにされてその名誉を回復させるためとかだったらまだわかりやすいんですけどね。でもみんなも努力してきた、みんなも頑張ってるから、そのみんなの代表としてここにいるからみんなのためにっていうのも。のは、ちょっと、ゴルフっぽくない感じはするはするんですけどね。ボクサーがなかなかジムの代表としてっていうのは、なかなか思いづらいですからね。
そうだね。
個人競技はその辺難しいよなとは思うので、まあ、その辺どういった感じで勝敗描いてくるのかは楽しみです。
はい。
では続きまして、ハンターハンターの第367話、ゴキブリゲットぜという展開でした。
いや、まあね、本当に先週までのピンチをこのクラピカチーム全員の協力によって、
はいはい。
無事脱出っていう感じは、すごいなんか面白かったですね、この
人。面白かったですね。
いや、ちゃんとね、このね、クラピカの能力使わなきゃいけないっつって。で、それを使うのをね、見せることによって逆手にとって、さらに膠着状態を進めていくっていうね。
はい、は
い。いや、もう流れるように、こう、状況が変わっていくじゃないですか。
はいはいはいはい。
このあたりの理屈づけは見事だよねっていう。
そうですよね。ちゃんと、こっち側が発言した、提案したことに対して、相手側が異を唱える。で、それもちゃんと理屈が通っているし、それに対して反対するのも、ちょっとヒヤヒヤする感じがする。全然、そのご都合感を、まあ人によっては感じるんでしょうけど、僕レベルだと全然ご都合感を感じないんで、そういったいちいち、他の人が何か反論してくる、何か言ってくる、それに対して、どう切り抜けるか、切り抜けられた、やった、っていうのに、いちいち、こう、カタルシスを感じますからね。そしてゴキブリを見てみんなでこう真剣な表情いたっていう反応が少し過敏だなっていう、ちょっとこれはシリアスな笑いがありますよね。
まあでもそこもちゃんとね、オイトさんもね、早く捕まえてきたらしいって言って、ね、あ、そっか、オイトさんがね、神経過敏になってるからねっていうね、
はいはい、
ここで理屈がつくっていうところでね、いやー、みんなすごいねっていう。
そうなんですよね。このオイトさんに対するこの好感度の高まりがありますからね。
オイトさん、どんどん美人になってるよね。
それはあるかもしれません。
うん。いや、なんかもっと剣のある感じだったんだけど、もう最近は可愛くてしょうがないねって。
いや、ほんと、もう広いんですよ、このエピソードの。
そして、リュウさんはどんどん面白くなっていくねって。
能力、発動って言ってますからね。
そうそうそう。
やりすぎっていう、そんな念能力者いねえよっていう。
まあ、ほら、操作系能力者は口に出すからね、命令を。
ああ、まあ、そのパターンはありますからね。っていう。いやー、なかなか、仲間たち、和気あいあいとしていて、いいですね。ゴキブリ指に止めるの嫌がってますしね。
そうそう。 いやでも本当にね、ゴキブリは嫌なもんだけど、まあ、今週のラスト本当にです。初めてもうゴキブリ頑張れって思ったからねって。
いや、本当ですよ。覗き見よ。ゴキブリの目で、ということで。ということで、結構、それぞれ各王子、状況は描写はされていつつ、まだ本心がわからない。何が起こってるかわからない。どう展開していくかわからない。それぞれ、いろいろ気になるところのある描写でしたので、そこに関してゴキブリの目を通して進めていく。で、それにクラピカが関与していく。それぞれのキャラクターが関与していく展開はもういくらでも面白くなりそうなので大変楽しみです。
はい。
もういつまで続くかヒヤヒヤしますね。
そうだ。
では続きまして、生まれ変わるなら白菜一択、手塚賞準入選読み切り31ページ、転生期白菜、藤村ドラ先生となっていました。藤村ドラ先生、趣味特技、耳かき間違い探し。ほう、すごいですね。好きな漫画ドラえもん。ちょっと藤子 F 不二雄感ありますよね。
そうだね、内容的にもってことだよね。
で、打ち合わせ時の担当が下道、あ、いや、言動にしか見えなくて正直逃げたいです。という、きっと、エヴァンゲリオンが好きなんだなっていう感じですね。
まあね。
で、内容としましては、死んだ主人公は白菜に転生したいと思って、で、白菜に転生、覚醒したいと思う他の女の子と仲良くなったりしてお互いに好きになったんで、お互い主人公が白菜になってその女の子に食べられるぜって約束して現世に転生して食べられましたという展開でした。
いやー、白菜面白かったけど全然感情にできなかったよ。
そうなんです。奇妙なテンションがなんでしょうね。藤子F不二雄系の短編みたいな。それもまたちょっと違うか。なんかその奇妙な世界観のまんま終わりましたね。
そうなんだよね。いや、実際なんかこう、なんだろう。いや、面白いんだけどね、本当に。誰一人としてこう、なんだろう。こいつの気持ちに寄り添える奴がいないっていうね。
まあ、前提条件からしてかなり無理がありますからね。
うん。唯一でもタンポポになりたい彼にはちょっと気持ちわかるなって思ったけどね。
はいはい。一人で子孫を残せるからというタンポポ。
そうそうそう。だけど本当にみんななんでそんな転生したいんだろう、食べ物とかにっていうね。ここら辺も全然理解できないんだよ。人間やった後に食べ物になりたいって思うのかなっていう。
そうなんですよね。人間やったら人間がいいって思うのがどうしたって普通ですからね。
うん。
いや、どうでしょうね。難しいとこ。飼い猫になりたい気はちょっとしますけど。
はいはいはい。
でもまあやっぱり選んでいいって言われたら、それは人間ですけどね。
そうなんだよね。だからもう、まあとりあえずでもね、なんだろう、変な話？こう、なんか珍獣を見てるような楽しさはあったよっていう。
ああ、ジャンロンとかでファンタジーの定義は何かっていうので、僕が一番しっくりくるのは、現実の問題を何かそれ以外のものに例える比喩、メタファーで表現するのがファンタジーで、比喩ではなくて直接それを描いているのが現代ものであるっていうような、そういったジャンロンが僕は結構しっくりくるんですが、いつもそういうので言ったら、今回の作品は明らかに現実の問題を置き換えてるんですよね。この転生というものに。
そうだね。
だからまあ、珍獣というかその比喩を一個噛んでることを前提とすれば、まあ理解はできるんですよね。その一種就活ものというか、
うん、
夢を追いかけるものというか、そういう現実の問題のこういうニュアンスを表してるんだろうなっていうところまで汲み取れば理解はできるんですよ、
うん、
だからそれをちょっとこの比喩、メタファーを挟むことによってデフォルメして極端な形で描いているっていう。で、なんかその世界観とかに関して、その違和感、おかしみ、怖さとかいろんなものをちょっとこう演出として味付けしているという、そういう風な認識で僕は読みましたけどね。
うん。かといって何を白菜食べちゃってるしねっていう。
まあまあ、食べますけどね。
うん、いや、食べますけどね。
そうですね。運命の人とちゃんと再会しましたから。
そう、再会して、で、約束通り食べてってね。
はいはいはい。
で、彼女の行動一部になりつつ、その感動を与えるっていうね。
まあそうですね。まあ、なんか、ララランドとか映画であったじゃないですか。
うん。
あれ、まあネタバレ発言をしてしまうと、まあ、結ばれないけど、相手の人生うまくいきました的な話なわけじゃないですか。
そうだね。
一種、ああいうものでもありますけどね。
うんうん、そうだね。この、まあ、ある種は道、同じ道を歩んだけど、違ってしまったけど、っ っていうところだよね。
昔愛した人が今、養分になるみたいな。ララランドはもうちょっと違った気がしましたけど、でもそういった感じで昔関係のあった人と再会というか、その人が今こう自分に返ってくる感じのニュアンスは現実でもあり得るかなみたいな、僕は結構無理やり自分の感覚に落とし込んで飲み込んだんで、そういう感想にはなってるんですけどね。
うんうん、もう俺は途中からこうある種ある種理解するのをやめて、さっき言った通り珍獣的な、
はい、
この人こんな感じなんだみたいな。ドラ先生面白いなって言いながら読んでて。
なるほど。
そう、だって一応なんだかんだでさ、まあ変な話、まあ例えてるっていうけど、まあ一瞬よくわかんない話だけど、確かに言われてみればなんとなくまとまってるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
なんか心に残るものはあるしっていうね。このなんか変なバランス感覚、きっと言いたいことがあるんだろうな、でもまあ深く考えるの俺やめとこうっていう感じだったけどっていう。
まあそうですね。まあ、雰囲気がすごくいい漫画だなと思いましたよ。
いや、そうだね。まあ俺はほんと突っ込みどころが多いんだけど、確かになんか感動できる感じがするっつって言って。なんかこれすごいなっていう。
ああ。僕はその点結構自分なりに噛み砕きすぎてるのかもしれませんね。そんなに、わかんないとか違和感とかいうのではなくて、そのやっぱり現実の問題を置き換えてるんだろうなっていう認識で、全部フィルター通して、なんというか、換算してしまうというか、うん、考えてしまうと、結構すんなり前編お話として、キャラクターの心情としても飲み込んじゃったんで。で、そうなってくると逆に、いい話である分、主人公たちが、すごく真っ当な、ちゃんとした人たちで、ある種、その、漫画的なキャラクターじゃない、とすら思ってしまって。
うんうんうん。
いい人であるっていう話で、いい話であるっていうので、そういう意味で、その作品としてのエンターテインメント、キャラクターコンテンツとしてぐいぐい引っ張っていく、心にこう残るような感じというよりかは、本当にお話として1エピソードいい感じっていう感じ、プラスその世界観含め全体的な雰囲気がいいという、
うん、
結論から僕の中では結構雰囲気漫画に分類されてるんですけどね、これは。
まあね、実際多分俺もジャンプで見たからそういう感じになっちゃったけど、多分アフタヌーンとかまあ、青年史系のやつとかで見たら多分もっと違った感想になったと思うからね。
なるほど。
うん、やっぱり前提条件として少年漫画として最初見ちゃうからねっていう。
まあ、それは確かにそうですね。アフタヌーンに乗ってたらもっとはるかに違和感はない気はしますね。
うん。
いや、でも本当に漫画の雰囲気が作れる。世界観、空気感で、キャラクターの、その、キャラクターにちゃんと感情移入できるっていう、その、漫画としての完成度っていうのは本当に得がたいものですし、何かすごく大事なものだとは思いますので。
いや、俺もそう思うね。実際、さっき言った通り、こんなになんか、まあ、ぶっ飛んでる設定だけど、ちゃんと成立してるっていうのは本当才能だと思うんで、いや、なんか、この辺のなんか、なんかこう、尖ったところ
はいはい、
を失わずに、まあ、ジャンプでやってくれるんだったら、少年漫画を落とし込んでくれたら、なんかすごいことになりそうだっていう予感はするよねっていう。
まあそう、この奇妙さを残したまま、何か、もっといろんな作品を読んでみたい気はしますね。
そうですね。
ということで、今後の活躍が楽しみです。では続きまして、ロイヤルナイツ編、白熱&アニメ制作絶好調センターカラー、ブラッククローバーのセンターカラーでした。なんというか、今回、新キャラとは言いませんが、
うん、
まあ、最近目立って、キャラ3人でした。
そうだね。いやでも毎回濃いキャラクターが出すぎてるんで、もう最初のこの人なんだっけ名前。
はい、名前は覚えてない感じですけど濃いですね。
そうそう。だからもうだからいいことじゃないですかねって、どんどんいいキャラ出てるよっていうね。
はいはい。ちゃんと顔見てあのキャラだ、こういう個性だっていうことがちゃんと認識できてますからね。
うん、そうだね。
で一応なんか裏に声優さん決まりましたみたいな感じで、ゴードン役の松田健一郎さんもちゃんとコメントを寄せてくれてますからね。
本編まだ全然出番ねえのに。
セリフらしいセリフなんてほとんどないんですが、ゴードン、全くもって未知数の人物ですよね。コミュニケーション不可と言われる彼のブツブツ独り言をいかに演じるか試行錯誤しております。黒の防御の一員として頑張らせていただきます。この黒の防御の一員としてっていうあたりに含みがありますよね。
そうだね。いや、でも、いいコメントですよって。
いや、大変、ゴードン役をこう、把握してるというか、本当に試行錯誤してる、その、試み、チャレンジ精神、その、やる気が伝わってくるコメントでしたね。
そうだね。
で、内容としましては、第120話で、マノエルちゃんとユノ君のチームは、戦って、いますという展開でした。
いやもうソリド兄様とこの金色の砂の人のあのかませ感がやばいっすねっていう。
いやもうメンタリティが小物感でも、お兄様は結構子供の頃のノエルちゃんをいじめてる描写に関しては結構このヒール感良かったですけどね。
そうだね。わざわざぐっちゃぐちゃにしてるからな、すげえ執着だよなっていう。
俺より先に飯を食うんじゃねえっていう、そんなことをやってる暇があるんだったら先に食えって思うんですけどね。
うん。いやー、すごいね。これでも本当にケチョンケチョンにされた時が楽しみでしょうがないですよっていう。
そうですね。ただ倒すだけではなく、もう徹底的に恥をかかせてやってほしいですね。
うん。そして、本当にこの砂の人もねっていう。
はいはい。
あれ、この人あれだよね。なんか、こう、金色のところでさ、こう、なんかちょっとユノ君ディスってたりした人だよねっていう。
でしたっけ？よくは覚えてないですけど、でも今週の回想のところで、その、金色の先輩として、ユノ君の扱いに対して、こう、コンプレックス抱いてムカついてるみたいなことはちゃんと伝わってきたので。
うん。
まあ、そういう認識ではいます。
そうだね。これ彼は本当どうなるかだよねって。アスタ君は最終的にみんなに好かれるけどさ、
はいはいはい、
ユノ君のこういう感じで使ってきた人ってどうなるのかって、ちょっと楽しみがあるんだよね。
ユノ君、まあそうですね。ユノ君もまあ、ちゃんと周りを感化して認めさせていくんだとは思うんですけどね。
うん。そうだね。だからアスタ君とはまたちょっとね、違った感じで仲間集めというかね、みんなの信頼を得ていくユノ君が見たいですね。
はいはいはい。では続きまして、集団の第9話内容としましては、厚見くんはこう、鴨志田くんのおかげで、日本に馴染めなかったけれども、サッカー頑張って、こう、いい感じだったんで、鴨志田くんもサッカーが支えだって知ってるんで、頑張って勝たせようとするんですけど、七瀬ちゃんに負けるという展開でした。
いやはや、今週はなんだろうね、厚見くんがヘディングするところとか、桜だー、鴨志田ーって言いながら、蹴り合うところとか、なんか少年漫画チックな対決シーンがあって、よかったですねってい
う。いや、この叫び合いと、その、ボールを間に挟んで蹴り合うところは、本当に少年漫画的な絵面が良かったですね。
うん。そうそう。で、ちゃんとその、かしばしでみんなかっこいいっていうね。
はいはい。
感じが出てきますし、最後は七瀬ちゃんがループシュートで決めるっていうね。ここもすごいやっぱかっこいいコマでしたし。
はいはいはい。
その前にやっぱ、厚見くんのね、高さが高い高いってのをずっと強調してた上で、その頭を超えるっていうところで、やっぱ凄さ出てますからねっていう。
いや、そうですね。ちゃんと、なんか、プレッシャーかかった上で突破しましたからね。
うん。いや、もう見返しましたよっていう。ちょっとやっぱ、鴨志田くんに直接じゃないっていうのはちょっとありましたけれども、でも十分ですよっていうね。
はいはいはい。
やったってグッてしてるところも可愛いしねっていう。
まあそうですね。ここは、もうグッっていう、キュンとするような感じの擬音語を想像した感じのいい一コマでしたね。
そうだね。いや、はい。まあだから本当にサッカー展開すごいスピーディーでやってくれてるしね。いや、はい、面白いと思いますね。
そうですね。試合展開。本当にボールの移動、何が起きているか、どことどこが戦っているのか、で、誰が活躍したのか、すべてちゃんと過不足なく伝わってくる感じなんで、本当に試合展開、説明が、素人目に見ても、そのサッカーわかんない人間が見ても、すごく上手いと思いますしね。
うん。
ということで、あとはその鴨志田くんと厚見くん、その二人の関係性が、まあ、いい感じのものがあった。で、それがこの試合においてちょっと女性、女の子という要因を間に挟んでぶつかって、じゃあ結局どういう影響を受けるのか、どう変化したのか、そこにどういうドラマが発生するのか、その辺のやっぱりカタルシス、落としどころ感、いい話感とか、まあこの先の試合終了後、大変期待です。
そうですね。
では続きまして、ゆらぎ荘のゆうなさんの第74話内容としましては、千崎さんのお友達のセリさんの後輩のシオンさんというのが、高校デビューしたいと千崎さんに助けを求めたんで、千崎さんは見事に可愛くしてあげた結果、彼女は小柄しくに惚れましたという展開でした。
いや、まあ学年が変われば出てくる後輩キャラですよ、後輩キャラ。
はいはいはい。
いや、大事ですよ。
そうですね、ちゃんと新キャラ、まだ2年生になる前ですが、きちんともう仕込んできましたね。
そうだね。いや、まあだからこれはこれから先後輩キャラが増えていく布石でもあるでしょうし、いやもう本当に今まで名前はあったけど全然目指さなかったセリさんの。で、もうだんだんこれはさらに絡んでくる流れだと思うんでね。
はいはいはい。
その辺も含めてこのコンビ、セリさんとこのシオンちゃん、先輩後輩コンビは楽しみにしてますよっていう感じです、
ね。まあ、セリさんに関してはまあ別に今まで通り友達キャラでいいような気はするんですけどね。
うん。
まあ、伝説のヤンキー属性みたいなのがついてきましたが、 まあその点やっぱシオンさんが一人いれば十分な気もしますからね。
ヤンキーキャラは必要ないですか。
添え物として会ってくれたらいいんじゃないですかね。
まあ確かに。
決して悪い意味ではなく、うん、あとはまあシオンちゃん、いや後輩キャラ可愛いですよ。
いや可愛いですね。やっぱデザインいいですね。スカジャンが似合う、こうなんかちょっとこういう感じの女子、生意気、はいはい、生意気ともちょっと違うけどもね、可愛いですよねっていう。
まあサバサバ系とは言いませんけど、うん、いいですよね。ちょっと着やすい感じが、
そうそう、ワイルド、ちょっとサバサバワイルドっていうね感じでいいですよね。
はいはい。
本当に、ユーダさんがね、扉絵でコスプレみたいにしてますけども。
これ、頭の三角布に気づくまで一瞬誰か分かんなかったですけどね。
そうだよね。いやでもやっぱ、いや、ちょっとね、やっぱこういうメイクというかね、はいはい、いや、変えるとやっぱ印象変わるっていうのはこれなんか俺すごいって、これはグッときたけどねっていう。
まあそうですね。ちゃんとユーナさんだって分かって読むと、このコスプレ感、ユーナさんが、あの清楚なユーナさんがヤンキーの格好して凄んでるっていうシチュエーションにはかなり燃えますよ。
燃えるね。まあまあ本当にね、だからシオンちゃんの絡みでなんか、まあヤンキー漫画になる必要はないけどっていうね。たまにこういうなんかね、サービス的なところでなんか、のも期待しますよねっていう、サイドエピソードとして。
まあまあ、ヤンキーも当然、ヒロイン属性の一つでありますからね。
うん。
きちんとその辺を活かした展開も今後ありそうです。大変楽しみですよ。そして相変わらず小柄しくんに関しては、きちんと惚れられるっていうところに関する納得感。さすが小柄しさん。これなら惚れられるよっていうのの見せ方が本当に見事ですからね。
そうですね。
最後の腕っぷしの以前のところでもちゃんとそのシオンちゃんが自分可愛くなりたいとかそういった葛藤をしてるところにそっとそのままでいいんじゃねえかという、
うん、
そしてそれに関してもただなんかいい感じのことを言うだけではなく相手のこの悪い不良に絡まれたところで届きとしてはこいつらのお仲間だと思われたくないんだろうけどどんな格好したって分かってくれる奴はいるさ的なちゃんとしっかり理解していってるんだよっていう感じまで伝わってくるこの感じが見事でしたね。
そうだね。
このラブコメ主人公がヒロインに惚れられることを僕はアリバイ作りと言いますか惚れられる理由作りこれならまあ好かれてもいいかなっていうそこの納得を得るためのアリバイ作りという小柄さんはそこが本当に抜かりがなくて大変安心感を持って読むことができます。
そうですね。
では続きましてスプリングウェポンナンバーワンの第40話内容としましては01くんが虫歯になったので歯医者さんと共に、マップ01校内によって、戦争を行うんですがなんとか最後には尊い犠牲のもと世界は守られたという展開でした。
いやもう黒部先生すげえ人だったね。
ノリノリですからね。
ノリノリだったよね。なんだろうね。ナイフを渡して先生にはこれなんでその人いるんだ
まあ途中から4人で入ってるから気づいてはいたんですけどね。
そうだね。だからそこでこう流されるだけじゃなくてナイフを持ってさあ人仕事始めましょうみたいなね。
はいはい。
歯医者の仕事じゃありませんっていうところすごい良かったよねっていう。
いやー良かったですね。
最高戦力だからね。
最高戦力でしたからね。ほんと他の人がみんな水鉄砲みたいな中一人だけナイフっていう。この人がナイフっていう大変普通に面白かったですよ本当。
そう普通に面白かったね。もうスプラトゥーンネタだけどっていう。そしてあと個人的にはね最後の庵野さんも良かったですねっていう。
はいはいはい。
ちゃんとこの定期検診して偉いわね褒めて褒めてって言ってる庵野さんはすごい可愛かったですよ。ヒロインの関わりましたっていうね。
いや本当に庵野さんこんな性格じゃなかったんですけどね元々は。
本当可愛すぎだよね。いやでもいい方に変わってるよ。
いや本当ですね。まあこれはもうこの生活でだいぶほだされたっていうことですからね、
うん、でもちゃんとシリアスなところはシリアスな顔するからねっていう。
シリアスじゃないんですけどねこれ別に。
まあね。まあでもちゃんと黒部先生を抱いてね世界を救ってきたんだよっていうね。
はいはいはい。
そうじゃないですかっていう。蜂の目は本当に相変わらず丸いと面白いんだよなっていうこと。
蜂、まあ最初に、この01くんを歯医者に連れて行くときに、もう泣きながら連れて行ってるところからも好感度は高いですからね。
そうだね。すげえ心配してるからね。
もう本当に、歯を食いしばって涙を飲んで連れてきますからね。01くん。うん、なんだこの感情は、これが恐怖って最強の兵器ならではの新しい発見。生まれて初めて恐怖を感じてますからね。歯医者で。
そうだね。そうだね。いや、まあ、歯医者は恐怖だからねっていう。
などなど、いや、普通に、面白い。いや、普通にって言うとなんかあれなんですけど、いや、大変面白い回でした、相変わらず。
そうですね。
では続きまして、銀玉の第646話、内容としましては、高杉さんがやってきたんで、敵に勝てましたという展開でした。
そうですね。まあ、高杉さん、桂さん、坂本さん、共闘ですよ、ね。
はいはいはい。
こう命を落として、高杉さんを送り届けるっていうね。いや、いい戦いっぷりでしたねっていう感じ。
そうですね。ちゃんと全員活躍する形での決着でした。
うん。いやー、しかし、まあ、残念なことにね、先週バンサイさんとかも生きてんじゃないかみたいなことを俺言いましたけどもって、ね、
はいはいはい。
だから、それは叶わなかったようで、ということで。
まあ、一応何か、回想で仲間の仇っていう形で出されてますからね。
まあ、しょうがないよね、そこはっていう。
まあ、そうですね。まあ、でも、まだ生きてるかもしれませんけどね。
まだね。ここまでやっといてっていうね。いや、まあまあ、でもね、ほんと、あとは、ほんと、このね、二人に送り届けられた高杉さんがかっこよく決めてくれればいいなって思いますけど。
いやー、そうですね、決着。やっぱり、いいセリフ期待ですよ。
ほんとだね。ここでギャグにはしないだろうかね、さすがにっていう。
まあ、ユーモアは出すかもしれませんが、ひとまず今週本当にアクション回でアクションやりきってくれたんで、まああとは決着、それに対してその銀玉の2本の柱、アクションといいセリフっていう、
うん、
そのいいセリフが次回大変期待です。
そうです、うん、
では続きましてクロスアカウントの第8話、内容としましては、この玉梨くんは幼馴染の子と、デートをして公園に2人きりという展開でした。
ああ、もう、毎週最近言ってるんですけど、
はい。
もう、幼馴染エンドでいいんじゃないですかね。
うん、まあ、ですかね。
なんだろうね。だって、ちゃんとこうね、ね、ちゃんとね、こう、玉梨くんが実行委員やっててもね、みんな見てるから大丈夫だよって、フォローしてくれるし、二人ならきっと大丈夫だよって、はいはいはい、まあ、ドキッとするようなセリフも言ってくれるしっていうね。
はいはいはいはい。
いや、もう、これを断る理由は何もないじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。正直、この二人が付き合ってもうまくいくかどうかは不安ですけどね。
まあね、そこはまあ玉梨くんがなんとか頑張らないとって感じではあると思う。
頑張ってくれたら、玉梨くんが最近実行委員で頑張ってるとこあんまり見てないんでまだ。
そうだね。うん。
うん。あとなんか学校で周りに人がいても、アイドル、クソミソさんと、なんか本当にちゃんと喋れるのはお前だけだよ的な感じですからね。
そうだね。ここ不思議なんだよね。そう、描写されてないからね。
ちゃんと積極的に当番変わったりしてたらしいんですけど、その気配を全く感じなかったですからね。
うん。
いやー、これ、幼馴染の勘違いってことはないですよね。
あー、なんかよ、ひいき目で見すぎたっていうことで。
実はそんなことしてないっていう。まあ、きっとまあしてたんだとは思うんですけどね。それこそ、さっき、ゆらぎそうのゆなさんの時に言った、ラブコメ主人公における惚れられる理由作り、アリバイ作りに関して、クロスアカウントは、放棄してますからね。
そうだね。基本好感度マックスだからねって。
いや、今回も買い物のところで、待ち合わせた後に、後ろで小さくガッツポーズしてる、この幼馴染に、なんか今悪口言ったっていうので、感じ悪いじゃないですか。
感じ悪いよね。うん。
何か全体的にこのヒロインのスカートがめくれちゃったっていうことの指摘の仕方とかも含めて、全体的にこいつだったら好かれても仕方ないなっていうことを一個ぐらいなんかやってほしいんですけどね。
そうだね、スマートさが何もないからね。
泥臭くてもいいからいいやつ感を見せてほしいんですけどね、うん、
そうだね、なかなか難しいよね。さっきのそのなんだっけ、アイドルの方も、
はい、
だって別に他のなんかアイドルファンをめちゃめちゃディスったけど、玉田氏くんはいい人だってなるじゃないですかっていう。
まあそうですね。
何の違いがあったんだっていう苦労があったじゃないですか。
まあそうですね。そうでしたね。あれも不思議な展開ではありましたけど、いや今回も慰めるの玉田氏くんがいやでもなーみたいな、どうし実行いいなーみたいなことを言ってる、ぐずぐず言ってるのを幼馴染が励ましてくれる、理解を示して励ましてくれる以上っていう展開じゃないですか。
そうだね。
玉田氏くんから幼馴染に対する何かこう、これ本来逆じゃないですか。
そうだね。
幼馴染がなんか玉田氏くんの前でデレデレしたりしつつ、でも実行委員かちょっと不安だなみたいなことを言ってると、玉梨くんがいやお前なら大丈夫だよっていうのが普通じゃないですか。
それで幼馴染がドキッとするっていうね、
っていう気がするんですけどね。
なぜあえて逆を攻めるんだろうね。
タワダス君がだから本当に一方的にすげえ受け身な恋愛をしてるんですよね。
そうだね。なんだろう。やっぱ作者の中ではタワダス君がヒロインなんじゃないですか、実はって。
それはちょっと僕は今よく理解できてないんですけど。
そうだ。いやー、なかなか難しいですな。しかし本当に、てっきりまだアイドルが全然クロスしてこないんで。
そう。いや、絶対玉梨くん、だって行きたいイベントがあるからって誘ってるわけじゃないですか。うん、でもそれを急に、あいつが来れないんだったらなーっていう。実はあんまり行きたくなかったっていうことになっちゃいましたからね。
そうだね。
というか、
どうすんだよ。
絶対に行きたいイベントがあったけど、あいつと行けないなら楽しくないしな。絶対行きたいイベントって言わないですよね。
うん。
いや、で、絶対イベントに行ってそこで遭遇すると思ってたんですけどね。
そうだね。いやー、だからどうすんだよって。
どうするんでしょうね。
ここだってもうヒロイン、ね、アイドルの方関わってこれないでしょっていう。
これ突然、これ突然、いやーすごい雨って言って入ってきますか、ここに。
それはそれで面白いけど
ね。いや、まあ面白いんですけど。いやー、どうするんでしょうね。
まあまあまあ、ここでどうやって苦労させるかっていう、作者の腕を期待しましょうって感じですね。
いっそ、この主人公にはどこまでもなんか、ひどいやつになってくれた方が面白いかもしれませんね。
はいはい。
ごめん、もう少しこのままでいてもいいって言われた時に。うん、いや、俺は、アイドルが好きだから、ごめんって言って、そのまま走って逃げるとか。
ひどすぎる。
置き去りっていう。それくらいなんか、ひどかったら逆に、関してとか徹底してて面白いかもしれないですね。
そうだね。
いやーちょっと展開やっぱりアイドル、僕は未だにちょっとアイドルが絡んでくれることを期待はしてます。
はい。
では続きまして、腹ペコのマリーの第23話、内容としましてはいいじゃんではなくいいねだっていう展開でした。
いや、今週のマリーさ、ホラーものとしてめっちゃレベル高くなかったっすか？
まさかこんな普通に怖いのが出てくるとは思わなかったですよ。
そうだよねっていう。そりゃ今までなんかアンデッドとか出てきたけどさ、ギャグだったじゃんっていうさ、
はいはい、
流れの中でさ、今回ガチで怖いからね。
いや、ほんともうヌーベーバリの怖い幽霊が出てきましたよ。
そうなんだよね。そしてまあその上でね、結構その解決方法とかもさ、ちゃんとしてるじゃないですかっていう。
え、殴って解決ですか？
いいね、そうそう、だから、いいねの相手だから、いいね、いいねってやってね。
はいはいはい。
指当てて倒すっていう。
はいはい。いいねが欲しいならくれてやるっていう。
感じも良かったですしね。あと相手の攻撃方法がいいじゃないですかっていう。呪いも。
はいはいはい。
呪いがずっといいねと、いいねのポーズをしてるようになっちゃうっていうね。で、それで目をついてくるっていうね。
はいはいはい。
この辺のアイディアも俺結構いいなって思うんだよねって。いいねって。
いや、ホラー感っていいねでしたよ。
いいねだったよねって。
お、いいじゃんしたいレベルですね。
で、水着界のいいねでもあるしねっていう。だから、あらゆるいいねが、入ってたよ、今週はっていう。
いやー、いいですね。一話完結の事件解決ものとして、ちゃんとしてましたよ。
いや、ちゃんとしてたね。だから、むしろ最初からこの方向性でよかったんじゃないですかね。
そうなんですよ。一話解決の事件解決ものとしてよかったっていうのは、逆に、あれ、腹ペコマリーってそういう話だっけっていう、感じもちょっとあるんですよね。
まあね。そう、漫画違うんだよね。
いやー、どっかで一旦本当、異世界に飛ぶなりなんなりして、タイトル変えて好きに直した方がいいのかもしれません。
そうだね。まあ、夜明けのになってもいいかもしれないからね。
いや、全然、本当にこのテイストだったら、なんか、気楽に、気軽に読めていいんですけどね。
うん。
まあ、最後、まあ、最後にこの、殴って除霊っていうのに関して被ってるっていうツッコミ、このメタ的なツッコミが入る、最近の田村先生は、やけにメタ発言をしてるという。テコ入れはいらねえみたいな話ですとか、セリフですとか、ああいった最近このメタ発言が多いのに関しては多少、なんか、違和感はまだあるんですけどね。
はいはいはい。まあなんかこう、開き直ってる感あるよね
。まあ開き直ってる感はありますね。うん、まあテコ入れはいらねえ、テコ入れは許さねえ的なセリフはちょっと面白かったですが、でも殴って除霊、被っててまずいっていうのに関しては、ちょっと、いやいや、別にそんなことなくねって思っちゃいましたね。
そうだね。ちゃんといいねだからね、殴ってるわけじゃないからねっていう。
殴ってるわけじゃないですからね。まあ殴ってるんですけどね。うん、そして、 最後のこのモノローグ、いいねがないとこうなる、タイガを誘った。意味深ですね。
意味深だね。じゃあ、いいね送らないとねって。
そうですね。いいじゃんしたいですね。という、なんか、メタ的発言に関してはいろいろ考えさせられるところもある、ハラペコのマリーも、まあ、ちゃんとタイガ君が女体化する、で、幽霊になる、取り憑かれてるっていう、そのオカルトもの、女体化もの、っていう要素もちゃんと絡めてましたからね。
うん。
その意味で、設定も活かしきってますよ、ちゃんと。
そうですね。
では続きまして、磯部SM 語り、浮きは辛いよの、無類の思い出好き、中間亮先生による第247話。内容としましては、タイムカプセルを掘り起こそうと思ったけど、よく考えたら埋めてなかったっていう話でした。
いやもう、源くんがアホらしいって言ったけど、本当その通りだねって。
全くですね。
まあでもね、なんか、カプセル、俺もなんかちょっとさ、自分の昔を思い出すときにさ、タイムカプセル埋めるのやめたんだよね、俺も。
あ、本当ですか。
その時はね、なんだろう、正確にはね、一回埋めたんだけど、なんかそこがもうなんか、道路になっちゃうとかね、はいはい、埋め直すっていう作業をやるときに、
はいはい、
めんどくせえからってみんな埋めずにやめたっていう。
持ち帰った。
埋め直さなかった。持ち帰ったっていう。
持ち帰ったという。へぇ
ー。本当は何年後とかにやるつもりだったけど、一年くらいで掘り返して持って帰るっていうね。
へぇー。
ことをやってるんで、なんかわかるよ、これっていう、この気持ちっていう。
なるほど。タイムカプセルやった気がするけど、全く覚えてないですね。あんまり、少なくともプライベートではやってないですね、僕。
うんうん、
学校行事でなんかやったような気がするんですけど、全く覚えてないですね。掘り返した覚えも全くないですね。
実際あったのかどうかって話。
やったような、やってないような。多分実際にやったら、つまんないことになるんでしょうね。
どうなんだろうね。実際だから俺は一年経ってないくらいで掘り返してるからね。
はいはいはい。
もうなんか何入れたかなんか普通に覚えてるしね、みたいな。
ああ。
やっぱそれで一回入れて戻しちゃうとなんかこう、なんかバカバカしいなとかさ、なんかまたねえみたいな感じになるからね。
本当は何年後に掘り出す予定だったとか覚えてます？
ちゃんと覚えてないんだよね。何年後だったのかな。多分7年とか10年とかそんな感じだったと思うんだけど。
ああ。
ちょっと覚えてないんだよな。
なんか手紙とか絵とか入れてたとしても多分クソくだらないものですしね、子供の頃作ったやつなんて。
まあそうだね。俺なってお気に入りのスーパーボールとか入れてたからね。
ああ。多分開ける前がワクワクの最テンション最高潮で、開けちゃったらもう意外とこんなもんかって感じになっちゃいそうな気するんで、タイムカプセル本気で楽しもうと思ったら多分30年くらい埋めとかないとダメですよね。
そうだね、きっと。
10年、20年だと多分、意外とつまんねえなって、っていう感じになっちゃいそうな気がしますけどね。いや、わかんないですが。しかしまあ、タイムカプセルネタ、なんか昔は定番としてよくいろんなお話とかネタにされてたような気もしますが、なんか久々に見たような気がしますね。
そうだね。やっぱ最近は流行ってないのですかね。みんなやってないのかな。
やっぱり埋めていい場所っていうのとか、それこそ都会の学校なんかはもうビルみたいになってますね。
そうだね。
校庭もグラウンドもなんか、ゴムみたいな、青いゴムみたいなやつでした。もう敷地内もコンクリでしたり、っていうところが普通にあったりするんで、都会の子供はタイムカプセル埋める場所っていうのがまずないのかもしれませんしね。
うん、うん。
などなど要因はある気はしますが、なんでしょうね。意外とみんなやってるのか、もしれません。単に僕がそういったメディアに今子供向けのメディアに触れてないから最近そういうネタをあまり見なくなったっていう印象なだけの気もちょっとするんですけどね。
うん。
いやでもタイムカプセル今からやりますか。
今からやる。10年後くらい。
10年後はちょっとなんか切ないですね。
20年。もう30年くらいやるか30年くらい。
30年後を目指してタイムカプセルやりますか今から定年退職した後にみたいな。意外と面白いかもしれませんね。
そうだね。大人になってからも面白いかもしれないね。
ああ、30代の頃はこんなバカだったのか、いや、30代の頃はこんな勢いでやってたのか、みたいな。そういうなんかあるかもしれませんね。などと思ったりする、磯部SM物語でした。
はい。
では、最後に目次コメントは、とりあえず、読み切りの、転生客祭、藤村先生、ワンピース関東で、さらにハンターハンターも掲載されてる号に乗れたなんて奇跡だ。
すごいね、なんかこう、含みを感じるよねって。ハンターハンターが乗った号にっていうところに。
なんか軽く、これ、戸橋先生ディスってるんじゃないですか、ちょっと。
まあまあまあ、いいんじゃないですか、こう、ドラ先生はなんか、天然なところ、天然か計算かわかんないところも含めて、キャラだと思いますから
って。ハンターハンター乗ってるなんて奇跡ですね、って言って。まあ、奇跡ですけどね。
まあね。
ハンターハンターが乗ってるなんてっていう。あとは、読み切りを掲載した、13度目の読み切り掲載、麻生先生。週刊連載しながら読み切りを書くのはページ数以上に大変です。もうコリゴリだ。一体どうして書いたんでしょうね。
いや、本当に、なんで書いたんだろうね。
もうコリゴリだ。きっとまた書いてくれると信じています。
うん。そして、あとは、ゆらぎ荘のゆうなさんの三浦先生、ドラクエも FF もやらずに育ちましたが、ここ数年でようやく RPG に目覚めましたっていう。
はいはい。
衝撃コメントですねっていう。
あ、衝撃でしたか。
いや、だって結構、三浦先生ゲーマーな印象あるじゃないですか。まあ。
まあ、ゲーマーだけど RPG はやらなかったんでしょうね、きっと。
そうだね。でも珍しいなって思いますね、このあたり。
まあ、確かに日本人としては珍しいですよね。
だからまあ逆にね、大人になってからやる RPG ってどんな感じなのかなっていうのはなんか、逆に楽しそうだっていうのもあるから、また感想ぜひ書いてほしいなって思います、ね。
ああ、確かに。今後もゲームコメントを楽しみにしてますよ。う
ん。もうあとは、鬼滅の刃の後藤家先生。両手に荷物を持ってドアを開けようとしたら顔面が挟まりメガネひん曲がるっていう。
はいはいはい。
なんでそんなことしたの
顔面が挟まるっていう。普通足とかじゃないですかね。
そうなんだよ。なんだって顔面、顔から入ってったってことなのか、顔だけ残したってことなのか。
顔だけ残すっていうのは、顔面が挟まれる、両手に荷物を持って、体の前で荷物を持ってるわけじゃないんですよね、きっと。両手に荷物を下げて、体の横で両手に荷物を下げて、で、なんか、ノブを握れないかなんか、肩かなんかで押し開ける感じにしたら、滑って、挟まれて、ぐにゃんって曲がって、ギャーってなったんですかね。
いや、もう、絶対、笑うよね、その場にいた
ら。漫画化してほしいですね。
漫画してほしいですね。
あとは、まあ、本編中も言いましたが、ドクターストーン稲垣先生、猫じゃらしラーメン実際作って食べてみました。感想は、千空のと同じです。笑い。という、猫じゃらしラーメン。いやー、ぜひ、ネットで、多分、ニコニコとかで誰か再現してくれそうですよね。
そうだね。
でもそれ見てもな、やっぱ実際食べてみたいですよね、一回。
あれじゃないですか、じゃあジャンプコラボカフェとかに猫じゃらしラーメン出るんじゃないですか。
いや、出してほしいですね。すげえコスパ悪そうですけど、出してほしいですね。
そうだね。1000円くらいしそうだよね。
猫じゃらしラーメン風の普通のラーメンとか出してきそうですけどね。
うん。
ジャンプカフェで。そういうなんかジャンプ企画で、本当に猫じゃらしで作ってほしいですね。
ですね。
では、そんな感じで、来週は連載1周年突破、ミネルヴァ単行編新展開突入、連載1周年記念関東カラー、約束のネバーランド。で、こちらが、特に企画の予告はないんですね。
そうだね。
一応、ジャンプカーディバルエース特別版、約束のネバーランドのゲームが締めに爆誕という。
ほう。
どういうことでしょうね。
どういうことなんでしょうね。
カーディバル。エース特別版カードゲームのことですか。
いや、ちょっとわかんないな、ググってみないと。
まあ何かゲームが爆弾するらしいですね。
うん。
あとはセンターカラーが新展開突入センターカラー43ページボルトナルトネクストジェネレーションズ、がセンターカラーです。うん、あとは春高二日目超白熱センターから配給。そして、負けるな受験生コミックス二巻爆売れ御礼&頑張る君を応援センターから僕たちは勉強ができないがセンターからとなっております。
はいはい。まあ夏の夏期講習とのみんな頑張れってことなんですねっていう。
ああ、負けるな受験生。まあ、夏休み追い込めってことですよ、ちゃんと。
そうだね。まあきっとじゃあ、この流れだと来年の冬くらいになったら、じゃあ今度は頑張れ受験センターから応援センターからとかやってくるんだろうねっていう。
まあ正直、この8月の時点で負けるな受験生っていうことで、頑張る君を応援センターからっていうんだれば、もう、ほぼ1年中行ってていいって感じがしますけどね。
まあね。
頑張れ受験生。でもまあ8月っていうのはやっぱり、その、なんて言うんですっけ？なんか、えいえいおみたいな、行事やったりするところもあったりするじゃないですか。
そうだね。
出陣式みたいな。
うん。
そういう意味で言ったら、やっぱりその夏、一学期終わりっていうあたりが、やっぱり受験のスタートとしては、何か印象あるのかもしれませんね。
ですね。
ちなみに最後になりましたが、 そういえば、今思い出したんで言ってしまいますが、先週の、放送、ポッドキャストの内容に関して、目視コメントで、三浦先生が、台湾でしたっけ、だったかに行ったら、老子と呼ばれて、老子と呼ばれてすごいみたいな話をして、老子ってどういう意味なんだろうな、みたいな話をしてたときに、実はすごいお年なんじゃ、みたいな話をしてたときに、それに関するコメント、ニコニコの方でも説明ありましたが、それ以外にも、ブログの方で、ちゃんとポッドキャストの更新の、行っている、元になっているブログの方のコメントでも、老子の意味について、こう、解説してくれるコメントなどもいただきまして、大変ありがとうございますと。
そうですね。本当にありがとうございますって。我々の知識がね。
番組の感想なども書いていただいて、そういった場で書いていただけると大変、こう、励みになりますと。ポッドキャストの番組ページの方、iTunes のポッドキャストの番組ページの方のコメントなども、すべてきちんと目を通しておりますので、いつもながらありがとうございますと、この機会にまとめていっておきます。
ありがとうございます。
あとは、ついでのついでで言っておくと、この間、これ、冒頭で言おうかと思って忘れてたんですが、ジョジョの実写映画を見てきました。
おお、俺ちょっとタイミング外して見てないんですよね、まだ。
もう、あれに関しては、皆さんに、ぜひ、見に行って、いただきたい、です。ね。
どっちの意味や。どうせどっちの意味だ。
いやー。まあ、レビューは、映画サイトのレビューは、なかなかこう、まあ、多少低くはあるんですけど、なんか、2.9 とか、ちょっと低くはあるんですけど、まあ、一個一個感想を見ていくと、一つ星か五つ星が大体です。
はいはい。ああ、まあ、どっちかってことねっていう。
まあまあ、賛否両論な感じにはなってましたね。
まあ、何をもってジョジョとするかっていうのは、人それぞれ違いますからね。そこに触れるか触れないかってことですよね、きっと。
まあ、そうですよね。きっとそうですね。本当にそうだと思いますね。ジョジョってなんだろうっていう話ですよね。
うん。
いやー、ということで、ぜひ、本当にあの実写映画、もうきっとすぐ終わってしまうと思うので。
マジか。そんななの。
いや、興行成績的にもちょっと、だいぶ追い詰められてますからね。
わかりました。じゃあ、俺もすぐ見に行きます。
ぜひ、劇場でやってるうちに、皆さん見に行っていただきたいですね。というのを冒頭で言おうと思ってたのを今思い出したんで言います。いつか、ちょっとこの映画の感想に関しては、ミスさんも見た後で、軽くどっかで語れたらいいなと思っております。などなどありまして、来週は38号8月21日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。